北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいや、マスター。今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃいませ。
はい、まあね、ようやく桜が咲き始めましたよ、私のいるところは。
そうですか。こっちはまだですね。は
い、まあ、まだでしょうね、マスターのところはね。もう、だいぶ暖かくなってはきたんですけれども。まあ、何ですか、はい、平成がいよいよ終わるというね、この時期にね、うん、次々とビッグネームの方の訃報がということでね。
桜吹雪とともに去っていきますか。
去っていきましたね。まあ、モンキーパンチ先生とね、あと驚いたんですけども、小池和夫先生もね、
はい、ほぼ、エレクチオンが
ほぼ時を同じくしてですね、はい、奇跡の人に入られたということで。
いやー、なんとも、ですね。
やっぱりね、
言葉がないですよ。
言葉がないです。本当にこう、やっぱり、長年ね、こう、まあ、こう、脚本、シナリオですよ。やっぱりそういう世界でね。
うん。
一線を張ってきたような方ですから、やっぱり。うん、でね、まあ、お二方ともね、週刊漫画アクションですか？
ね、
漫画アクションですよね。漫画アクションで、それぞれね、歯を競っていたなんていう頃もありましたからね。
うん。
何の因果かと思ってしまいますよね。ルパン三世は、まあね、本当にメジャーなタイトルになって、
はい。
いろいろとね、映画とかも、毎年のように作られましたけれども、まあ、原作をね、知らない方が原作に当たるとびっくりされることも結構あるんですよね。
こう。まあ、あれは大人向けの漫画ですからね。そ
う
そ
うそう、本当にね、うん。ですから、
エロ描写も直接的で。
あるある、うん。
ね。
それに、なんていうの、割とこう、ピカレスクロマンというかね、その、全然正義のヒーロー面してる感じではなくて、普通になんかこう、ね、ピストルぶっ放して、相手を殺しちゃうような描写もあるしね。銭形がやたらイケメンだったりしてね、すごい優秀で。まあ、いろいろとびっくりされる方もいるんですけれどもね。
はい。
でもやっぱあのテイストはすごいね。よくできたものだし。やっぱ小池先生にしてもね、まあ、エレクチオンは挙げていただきましたけど、まあ、小連れ狼とかね。まあ、若干ね、秋分もありましたけどもね、晩年はね、いろいろと、まあ、ちょっと晩節を怪我した事件もありましたけれども、やっぱりそれでもね、私みたいに、シナリオを勉強してきた人間にとってみればね、やっぱ教科書なんですよ。その作品をね、分析して、まあ、どういう仕組みになっているのか、ということをね。まあ、私なんかも随分、書生時代にはね、よく読めなんていうことで言われましたけれどもね。
まあ、でもあれじゃないですか。ツイッター界隈あたりだと、
はい。
まあ、人生の教訓的な言葉をこう、どんどん、こう、
そうそうそう。
で、出してきてくれて、かつね、いい年こいて、カンコレやってる、
提督
いきなじいさんっていう、
そうそうそう。
感じのね。
お若い方からね、してみればね、こう、なんていうの、そういう、ね、脚本家、原作者としての顔よりも、ツイッターでこう、グッとくるようなことを喋ったり、あるいはお茶目なところを見せる、面白いおじさん、みたいなね。
そうね。
そういう、まあ、印象が強い方も当然いらっしゃるんでしょうけれども。まあ、なんでしょうね。昭和、平成と、こう、活躍されてきた方がね、次々こう、去っていくのは何とも言えず寂しいんですけれどもね。
はい。
まあ、方やね、全然違う話をしますけれども。はい、何ですか？新しいウルトラマンがね、7月からテレビで放送開始ということで。
お。
ね、ウルトラマンタイガですって。
タイガ。
タイガ。ねえ。
はい。
太郎の息子だそうですよ。
ウルトラマンナンバーシックスの。
ナンバーシックス。そして太郎がここにいる。太郎が。
はい、はい、はい。
で、何ですか？ まあ、主人公のね、はい、まあ、あまり、まだね、多くの、こう、設定が明らかになってるわけじゃないんだけれども、いくつかの、タイガーだけではなくて、ウルトラマンタイタス、それからウルトラマンフーマということで、はい、いくつか、まあ、それぞれ変身をするという、
はい、
まあ、一人のキャラクターが、一人の、まあ、人間というか、一人の、そういうヒューマンがね、複数のこうウルトラマンに変身っていうのは、まあ、新しいのかな、はい、と思うんですよね。
さすがにそれはなかった、
ね。うん、なかった。うん。複数のウルトラマンが活躍する作品はあるんですが、基本一人のそういうね、はい、変身するヒューマンが、こう、変身をするっていう形ですから、一人はこうなんか、ね、それこそ、いくつかのバージョンみたいな形でね、変身するっていう、まあ、この辺が新しい要素と。いうことなんですけれどもね。
何ですか、ウルトラマンが私はここに命を二つ持ってきたところの詐欺じゃないってことですね。
本当ですね。はい、その辺どうすんのかな。ウルトラマンネタと言いますとね、ちょっと私一つ訂正がございまして、以前ですね、スーパーファミコン版のウルトラマンの話をしたときにですね、
はいはい、
等身大のね、ウルトラマンはこれが初めてじゃなかったかなみたいな話をしたんですが、
SD じゃないという。
SD じゃない形のね、はい、リアルな、そう。はい、クリンクさんだったかな、ご指摘をいただきまして、実はね、うん、ディスクシステム版のウルトラマンがその等身大というかそのリアル、うん、近いものがありましたよということで、確かにそうだったんですよ。
なるほど。
ですので、まあ、いつも適当なことをね、うん、本当に浅い知識で喋ってるんですけれども、はい。
恥じらいもなく、はい。
はい、恥じらいもなく喋ってるんですけどね、ここは、ね、はい、訂正をさせていただければと思いますよ。クリンクさんどうも。
申し訳ございません。
ありがとうございます。本当にもう忘れておりました。2作も出てるのにね、ディスクシステムで。はい。まあ、ね、ウルトラマン界隈ですと、まあ、ネットフリックスなんかでもね、月刊ヒーローズに連載されてるウルトラマンがね、はい、まあ、オリジナルとしてね、うん、配信もされてましてね。
あれなんか漫画でやってるやつでしょ？
そう、漫画なんです。そうなんです。はい。月刊ヒーローズっていう雑誌があって。
月刊ヒーローズ、はい、うん。
それに、本当に初期から、ね、連載されているウルトラマンを原作にしたものなんですよね。
あれですよね。絵柄を見てると、
うん、
ウルトラマンっていうよりなんか宇宙刑事っていう。
宇宙刑事。あれよく言われますけど、あとアイアンマンって言われたりしますね。うん、これね、
あー、なるほどね。
そうそう、うん。だって大きくなんないんだもん。
あ、そうなんだっけ？
そうそう、巨大化しないからさ。
なるほど。
そうなんですよね。まあこのね月刊ヒーローズっていう雑誌もなかなかね曰くつきと言いますかね、はい、はい、普通の書店には置いてない雑誌なんですね。これがコミック誌なんですけど、
置いてない、
置いてないんです。そう、これはね、確かセブンイレブンと、あとね、パチンコ屋さんでしか多分入手できなかったはずですよ、基本。
え、パチンコ屋さんってどういうことですか？景品ってことですか？
多分ね、玉で交換できるんじゃないかな。うん。なんか見たことあるよ。うん。裸玉でね、交換できるパチンコ屋が、あったはず。だから。
なるほどね。
うん。あるいはね、なんかこうサービスで、もしかしたら現金で買えるのかもしれませんけど、ホールでね。
はいはいはい。
で、いずれね、その一般の書店流通ルートに乗ってないというところが、ちょっとまあ、当時、出た当時、物議を醸しましてね。うん。まあね、コストスカットの一因もあるんですよね。結局書店に下ろさないっていうことは、まあまあ、悔しいけどメリットもあるのよ。うん。
例えば。返品の関係か。
そうそうそう。返品しなくていいんですよ。要は。で、もう、なんて言うんですかね。すっかり、こう、買い切りというか、にしてしまって、まあ、それができるのはね、まあ、メインの販路はセブンイレブンですから、その、かなり緻密な、その、購買データ、数字が取れるというところもあるんでしょうけれども、
はいはい、
基本的にそういう返品リスクを取らないことによって、まあ、価格の低廉化を実現しているというようなところもあるようでございますね。うん。はい、で、コミックスはね、書店でも流通するんですけどね、その、連載されている作品のね、単行本はあるんですけど、まあ、中にはね、そういう、書店で買えない、コミック誌があるということでね。うん。はい、まあ、この辺をまたね、時間をとって話す機会があるかもしれませんけれどもね。
はい。
はい、まあ、今日はね、本編ではですね、予告しておりましたように、右下についてね、お話をしていきたいと思いますよ。はいはい、まあ、ちょくちょくアイドルマスターの話をするね、愚者の宮殿でございますけれども、本日はアイドルマスターミリオンライブシアターデイズかな、はい、いわゆる右下について、主に私が話をしていければなと思っておりますので、はい、はい、本日のマスターどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではね、本日は、アイドルマスターミニオンライブシアターデイズ、通称ミリシタの話をするんですけれどもね。まずね、私はですね、まあ、これ以前もお話はしてるんですけれども、はい、そもそもはね、まあ、モバマスですね。これは今でもありますけれども、
はい。
はい、をまあ、遊んでましてね。うん。これもね、きっかけとしてはね、何ですか、当時仕事をしていた、仕事先が新たにスマホゲームに参入するっていうんで、ちょっと、モバマスみたいな形にしたいんだよねって言われて、うん、全然知らなかったんですよ。
はいはい。
そうそうそう。だからその、まあちょっとね、どんなもんだかやってみようっていうことで。まあアイドルマスター自体はね、アーケードとか少し触った経験はあったんですけれどもね。うん。で、右下はもう半年ぐらいになるんですかね、触り始めて。はい。こちらも、プレイをしてまして、ただ僕はですね、はい、あれなんですよ、デレステ、
はいはいはい、
なんですっけ、
前に話しましたね。
はい、こちらね、はい、僕プレイ経験がないんですよね、
う
ん。
はいはい、
やったことないんですよ。ところがあれですよね、マスターはメインで今はデレステをプレイされてて、
そうですね、前にね話しましたと、
はいはいはい、そうですよね、確か地下112階でしたかね、はい。私がデレステについてね、マスターに教えを請うという回がありましてですね。
はい。
4時間以上。
最長番。
最長、今んところ最長記録ですね。
なんでっていうね。
4時間超えてますからね。はい。まあ、もしね、お聞きになってない方は、地下112階のデレステ回も合わせて聞いていただければなと。
覚悟して聞いてください。
覚悟して聞いていただければなと思いますけれども。はい、まあ、何ですか、そんなマスターも右下は全く触ってないということではないようですね。先ほどお話ししたんですけどね。
はい、ちょこっとですね。
はい、
まあ、デレステのように課金したりはしてないんですけれども。
はいはいはい。
まあ、無課金でね、ちょろちょろっと遊んでるっていう感じですね。
なるほどね。はいはい。なんでね、マスター、僕はね、デレステのことはまあ、112回でいろいろ聞いたとはいえ、プレイ経験がないので、いろいろデレステとのね、違いのあたりも お伺いできればなと思うんですけれどもね。
はい。
はい。で、じゃあ、そんな右下、どんなゲームかと言いますと、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズということで、ちょっとタイトル長いんですけれどもね。バンダイナムコエンターテインメント、バンダムが配信している、アイドルマスターミリオンライブを題材とするスマートフォン向けアプリゲームということで、はい、まあ、元々ミリオンライブっていう、ゲームがあったんですよね。
はい、ありましたね、
うんうん。
はい。
もうこれサービス終了しちゃってるんですけれども。うん、
それは、いわゆる、モバマス的な感じのゲームだったはず
ですね。うん、そうなんですね、はい。はい。そういう、まあ、3D のキャラクターということで、基本はまあ、カード。アイドルのカードを集めるゲームということで、まあそうですね、モバマスとまあなんてよく比べられる当時はね、
はい、
はい、ゲームだったと記憶しておりますよ。うん。で、ジャンルとしてはやはりアイドルライブ&プロデュースゲームということで、はい、ゲームの主体はデレステ同様リズムゲームになっているということですよね。はい、うん。で、まあアイドルともっと触れ合えるということを一つテーマにしていて、まあナムコプロのライブ劇場を舞台としたアイドルとのコミュニケーションが重視されるということなんですよね。はい、で、何ですかね。プロデューサーはこのゲームを始めた時点で、全くの新人じゃないんですよね。はい。
そうですね。
うん、はい。ある程度も実はプロデュース経験があって、もうナムコプロの、オールスター、いわゆる13人いますけれども、まあ、子さんのというと怒られるのかしらね。はい。13人のメンバーとはもうすでに、相応の信頼を築いていると。そこに、まあ、新人としてね、サンキュープロジェクトって言うんだったかな。はい。39人の新人アイドルを、まあ、新規でプロデュースをして、この、まあ、劇場を中心とした、活動をしていくということなんですよね。うん。で、なんでしょうね、この、まあ、モバマスもそうなんですけれども、こう、多人数アイドルをね、やはりこう、多人数抱えるっていう、この形ですよね、一つね。こう、でも全員が全員ステージに立つっていうことはないんだけれども、よくこう、まあ、 こう、なんて、潜在っていうかな。そういうイメージカットなんかで、まあ、52人ですか。ずらっと勢揃いして、揃いの制服なんか、まあ、衣装なんかを着てるとね、いかにもなんかちょっとこう、AKB みたいな、そういう。
そうですね。
多人数アイドルグループの風格さえ感じさせるところがあってね。うん。おーと思わせるところもあるんですけれどもね。うん。で、まあ、何ですかね、シアターデイズっていう、まあ、な、冠がついてますんで、うん、まあ、メインの舞台がやっぱりそういうシアター、劇場になるっていうことなんですよね。
うん。だから、あれですよね。うん、まあ、まあ、いわゆるその、ナムコプロの、
はい。
元からいるオリジナルメンバーが、まあ、頑張って、
はい。
まあ、彼女たちはきっとそこそこもう売れた存在になってるん
ですね。そうですね。はい、そうだと思います。
で、そういうことがあって、オンボロナムコプロのシャオクはそのまんまなんだけれども、
う
ん、
そうそうそう。
そことは別に、その、シアターという建物がもうドーンと立ってるんですよね。
そう。要はその52人の、まあ、メンバーのためだけの劇場なんですよね。
劇場ができてるんですよね。
そう。そこで日々公演をしているという形をとっていて、まあ、そういう、なんていうんですかね、専用の劇場があるっていうのが、やっぱりこう、現代のアイドルなんですよね、こう。
そうですね。AKB 的な。
AKB 的なそういう、うん、もう劇場専属の、シアターが、逆にもうなんていうの、劇場専属アイドルみたいな形なんですよね。うん、うん、うん。で、やっぱりね、この辺も本当現代的ですよね。で、劇場なしにね、やっぱ今のアイドルっていうのは語れないんですよね。まあ、昔はそんなことはないんですよね。そういう拠点となるような劇場を持ってるアイドルっていうのは、まあ、いかにも違和感がありますよ。昔はそういうのはなかったわけですから。まあね、アキナちゃん、セイコちゃんの時代にね、アキナちゃん専用劇場があるとかそういうことはないですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
やっぱりね、その辺は今、まあ、AKB がね、講師だと思うんですけれども、そういう拠点となる劇場があって、で、まあそこに所属する形で、こう、まあメインの、活動をしていくというのが、まあ、今のアイドルはもうそれが本当に、テンプレート化してると言ってもいいのかな。うん。それこそメジャーアイドルから、地下アイドルまで、もうそういう形なんですよね。もう、なんて言うんですかね。そういう劇場で、まあライブをするということが、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、そのアイドル活動の、本当に大きな芯になっているということで、この辺もいわゆる昭和のアイドルとは違いますよね。昭和のアイドルっていうのはもっぱらテレビで見るものだったりとか、ね。そのカセットテープとかレコードを買うやっぱり対象なんですよ。まあもちろんライブとかもやりますけれども、やっぱり多くの方がね、そのアイドルと、どういうふうに関わり持つかっていうと、やっぱりこう、あの頃は歌番組とかも本当に多かったですから、やっぱりこうテレビでそういう応援するとか、存在を知って、なんかこう夢中になるっていうのが大きな形だったと思うんですよね。うん。だけども今はもう、なんて言うんですか、そういう劇場好きと言いますかね。この辺がやっぱりこう、非常に現代的かなと。拠点としての劇場を持ってるっていうのが、まあ、今は非常になんか当たり前のようにも聞こえるんだけれども、やっぱりね、昨今のそういうアイドルの環境をやっぱり表現してるかなと個人的には思うんですよね。うん。なんていうのかな。所属っていうものの重要性を感じるんですよね。うん。で、まあ、アイドルマスターに共通してるんですけれども、まあ、なんていうんですか。もう、52人のアイドル全員、まあ、単一の事務所に要は所属しているわけですよ。ナムコプロっていうね。で、AKB も実は最初そうだったのよね。みんな同じ事務所にいたんですよ。
あ、そうなの？
うん、そうなんです、そうなんです。最初はね、そういう単一の事務所にいたんですけど、途中から方針を変えて様々な、芸能事務所に所属するような形にシフトしていったんですよ、AKB って。
そうなんだ。
うん、うん。それによって結局、例えば、バラエティ番組に強いパイプを持つ芸能事務所だったりとか、あるいは歌番組に強い芸能事務所とかっていうところで、それぞれやっぱカラーがあるから、そこで少しずつこう個性を発揮させたり、逆に競わせたりして、そういう、まあ、 なんていうのかな、熱量を生み出していったっていう仕掛けがあるんですよ、AKB っていうのは。
うん。
うん。そこがやっぱまあリアルのアイドルのとことはやっぱ違いますけどね。アイドルマスターってのは一貫して、まあ、基本的にはそのナムコプロならナムコプロっていう、まあ、自分がプロデュースできるアイドルっていうのは単一のみんな同じ事務所にいるっていうのがもう大前提ですからね、これはね。うんうんうん。まあその辺がやっぱりちょっとリアルのアイドルとは違う部分ではあるかなと思います。あとはね、右下の特徴で言うと、フルボイスですね。もう、最初から全員に、まあ、声がついてますよ、ということで。
はいはいはい。
うんうん。で、基本なんていうのかな、一部のイベントで、まあ、声がつかない、イベントもありますけれども、ほとんどまあ、フルボイスですよ。まず声がちゃんとついてくる、ということで。で、シアターモードみたいなのがあって、字幕がない、形もできるのよね。そういう
コミの。イベント会話とかの時。
イベント会話とか、そうそうそう、はいはい、コミのね、そういう会話なんかも。だからそういうなんかこう、まあ、何ですか、そういうフルボイスだからこそできる臨場感みたいなのもあると思うんですよ。うん、で、僕、デレスのことはね、あんまりよくわかってはいないんですけども、
はい、
デレス戦に出てくるアイドルたちって、決してフルボイスなわけではないんですよね。
ではないですね。
声のついて
ない、その辺は、うん、本家のモバーマスの方とリンクしていて、うん
うん、はいはいはい。
で、声がつけばモバーマスでも、声がつくし、ミリシタ、あ、じゃないや、テレステでも声がつくという形で、うんうん、はいはいはい、どのくらいついてんのかな、まあ、あっちは人数が多いんでね。
そう、そもそもテレステはね、もうアイドルの母数が違いますからね。
うん、そうそうそう。
何人ぐらいの?200人ぐらいの今。
そのぐらいいます
よ。いますよね。うんうんうんうん。うんうん、だからね、こう。で、デレステってちょうど今またね、いろいろ話題になってますけど、また総選挙があるんですか?
うん。
うん。
しかも、ん?最近何人増えたんだっけ?
なんかね。
6人くらい増えてるん
ですか?そう、急にガッと増えました。
6人か7人か増えてるんですよ。
そうそうそうそう。
はい。
ね。で、なんていうの?で、デレステの僕総選挙って、これはもしかしたら、要素としてね、はい。いや、もちろん人気投票っていうところはあるんでしょうけども。
はいはい。
声をつけたい、新しく声をつけてあげたい推しアイドルを選ぶっていう要素、そこにあったりしません?デレステの総選挙って。
いや、あると思いますよ、思いっきり。
ありますよね、それは。
あると思いますよ。うんうんうん、はい。
露骨になんて、露骨にっていうか熱心に、こう、うん、デレステで推しているアイドルとか、まあ、よくツイッターのタイムラインで見るんですけど、大体まだ声がついてないアイドルとか多いんですよね。やっぱり。
うん、いや、だから、うん、担当っていう言い方をね。
はいはいはいはい。
よくしますけど、うんうんうん、自分がその好きで推してるアイドルを、とにかくその、いわゆるシンデレラガールにする。
はいはい、まさに、ね。
っていうことで、うん、まあ、投票する場合ももちろんあるし。
はいはいはい。
特に、まあ、今あたりは特に本田美代あたりがね。
はいはい。
今までシンデレラガールになったことがないので、今度こそみたいなことで、その、本田派の人たちは頑張ってるみたいですけど。はいはいはい、
あ、
だからそういうのもあるけれども、うんうん、
はい、
一方では、その、まあ、まあ、礼遇じゃないんだけど、まあ、礼遇されてる。
うん、
というか、優遇されてない。
うんうんうん、
その、声がついてない推しのアイドルたちに声をつけてあげたいから、はい、そう。で、その場合は1位にならなくていいんですよ。
はいはいはい。ああ、なるほど。
各属性5位くらいまで入れば、
はい。
声がつく可能性があるのかな、うん、CD が出るんで。
はいはい。あ、そうですよね。
うんうんうん。上位陣は CD が出るんで、で、まあ、上位5人とかに入ればなんか声がつくのかな、うん、なんか、だからそういうのがあるんで。
はい。
必ずしも、もうトップじゃなくてもいいんで、上位に、その、各属性のベスト5ぐらいには、上げてあげたいっていう動きも、そりゃありますよね。
ああ、
う
ん。少しでも運営の目に留まる位置まで押し上げたいっていうところですよね。
はい、はい。
うん。
はい。
まあ、だから逆に言うと、そういう、なんていうのかな、熱い競争性みたいなのって右下にはないんですよね。
ああ、その声をめぐってというか、ね。
そう、声をめぐってっていう競争性が右下にはまあないんですよ。うん、
はいはい。
で、まあ、もともとの設定として39プロジェクト、39のプロジェクトっていうことで、うん、新人アイドルを、売り出していくっていうコンセプトなんで、 新アイドル追加っていう要素もないんですよね。もう、メンバーが、まあ今のところ52名で固定していると。その、新人39人プラス、ナムコオールスターズの13人っていうところでね。
まあ、ゲストキャラはいるけどね。
まあ、ゲストキャラはね、ちょこっとね、うん、いますけどね。黒いプロから来てますけど。うん、はいはいはいはい。まあ、ですからね、右下で考えると、まあ、ドラマ CD のキャストを選ぶ投票が過去あったかなっていうのはあるんですけども。
なんか、でも最近もやってなかったかい？
うん、まあ、ちょこっとやってましたね。
やってましたよね。
やってますやってます。
で、それこそ、なんとかの役は絶対、そうそうそう。誰ちゃんにしたいとかだとかっていうの、うん、そうそうそうそう、どっかで見ましたよ。
うん、
だ
そういう、なんていうのかな、うん。内部でのそういう競争はあるけども、まあ、うん、デレスの総選挙ほどわーって盛り上がる感じではないんですよね。
まあね。あっちの総選挙はほら、デレステだけじゃなくてモバマスと共通なんで。
そうそうそうそうそう。うん。うん、その辺のやっぱりこう、なんて、僕もモバマスはまだ遊んでるんで、はい。やっぱりね、こう、わかるんですよね。うん。で、まあ、あとね、右下のこう特徴というところですと、まあ、もちろんね、ゲームですから、まあ、課金要素もあって、その課金要素の多くは、その、いわゆるガチャですよね、やっぱりね。
はいはい、
あるんですよ。で、この、右下におけるカードの、その、まあ、ガチャの演出っていうのが、うん、アイドルが輝く瞬間を撮った写真の演出なんですよね。うんうん。その、例えば、SR とかが出るときって、ちょっとした予告が出るときがあって、
うんうん、
今アイドルのいい表情が撮れましたよ、みたいなメッセージ。
ああ、カメラマンの一言が入る、ね。
そうそう、入る。あれが入ると SR 以上がまあ、確定なんですけれども、
うんうんうん、
だそういうなんかね、こう、まあ、なんていうのかな、いわゆる 3D モデルのリズムゲームではあるんだけれども、まあもちろんそのアイドルたちのコレクションという要素はモバマス同様にあってね。で、それはまあカードっていう形になるんだけれども、そのカードは何かっていうと、そういうアイドルたちが輝く瞬間を撮った実は写真っていう演出になってるっていうのが、まあ右下の大きな特徴なのかなと思うんですよね。この辺がデレステですと何ですか、インビテーションカードみたいな感じになってるんでしたっけ、あれは。
あれはオーディション
ですね。あ、オーディションか。うん。うん、なんかこう、ね。で、その辺の演出がやっぱりちょっとこう差別化されてるのかなと思う、ね。
だからどっちかっていうと、その、まあ写真は写真なのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
あの、潜在写真。
はいはいはいはいはい。
感覚的に言うと。
そうですよね。
うん、うん、そっちに近いですね。
近いですよね、
うん。
で、右下の場合はやっぱりその、なんていうのかな。もう、スタートの段階で実は全員アイドルはもう揃ってる状態なんですよね、52人。ノーマルのカードを持ってる状態で始まるじゃないですか。
なるほどね。
ですから純粋な意味での新人発掘ってないんですよね、右下の場合は。うん、デレステはまだ見ぬアイドルとの出会いっていう要素があるじゃないですか。
はいはい。
うん。ですからまあそういうオーディションという形も、まあ自然な流れなのかなと思うんですけれどもね。
うん。
まあ、その辺右下についてはもう全員、もうプロデュース済みというかスカウト済みというところからスタートしますのでね。
はいはい。
で、まあ、その、右下の場合は、繰り返し言ってますように、写真っていう演出を撮るんですけれども、
うん、
やっぱね、こう、そこはね、結構、右下、なんか、うまいな、匠だなって、こう、個人的には思うんですよね。
そう。
うん。っていうのは、リアルのアイドルも、例えば、奇跡の一枚みたいなもので輝き出すことって、まあ、あるんですよね。リアルアイドルの世界で。
うん。
で、あ、ちょっと数年前というか、まあ、結構前なのかもしれませんけど、橋本環奈っていう、はい、まあ、アイドルがいてね。
はい。
うんうん。今結構女優業とかも積極的にやってますけども。
やってますね。
彼女が世に出るきっかけもやっぱりこの奇跡の一枚だったんですよ。
有名な写真ですよね。
有名な写真がありましてね。そうそうそう。で、この美少女は一体誰だっていうことで。
なんか100年に一人だの、1000年に一人だの、
ね。そうそうそう、随分言われてましたよね。うん、そうそうそうそう。まあ、そこでまあ、いわば本当に知名度を獲得して、まあ、もともとは地方の方の、まあ、ローカルアイドルだったんですよね、もともとはね、どちらかというとね。そこから、
確かそうですね。
うん、うん、そうそう、見出されて、うん、まあ、中央進出を果たしたような、やっぱり、アイドルなんですよね。
うん、
で、まあ、橋本環奈ほど、こう、わかりやすい、例ではないけれども、やっぱりそういう、一枚の写真で、こう、大きく注目を浴びて、こう、世に出てくるアイドルってやっぱリアルな世界でもあるんですよね。
うん。
だからそういうね、アイドルのその輝く瞬間をこう、写真に収めたっていう形の演出を撮る、まあ、右下のあのガチャ演出っていうのは、まあなかなか実はね、あれはあれで、一つこう、リアルアイドルともどこかリンクするところがあったりすると思うんですよ。 で、アイドルってやっぱりそもそもね、こう、輝きが非常に大事でね。うん、まあ、昔からこう、星井美樹とかキラキラなんて言ってたりするじゃないですか、こう。
はいはい、はい。
ね、キラキラが大事だとかさ。なんでそんなキラキラがあるんですかっていう。だからそういう、なんかアイドルとしての輝きっていうのは、まあ、ずーっとまあ、アイドルマスターの中でも、一貫したテーマとしてあるんだけれども、うん、その、まあ、キラキラ輝いてるその瞬間っていうのをこう、撮っているという、まあ、形を取るので、まあ、右下のカードっていうのはなかなか面白いんですよ。こう、ちょっとしたハプニングみたいな写真がカードに使われていたり、あるいは、その、ちょっと意外な一面とか、普段見せたことがないような顔とかシーンとか、まあ、そういったものもよく使われたりしてね。うんうんうん。まあ、そういうところがやっぱ巧みだなと思うんですよ。あとはね、やっぱりこう、デレステの方はちょっとよくわかりますけど、右下だとこう衣装っていう要素があってね。
はいはい。
うん。まあ、そういう、まあ、アイドルのそういう S レアとか SS レアを集めるっていう他に、それぞれのアイドルたちの衣装を、まあ、ガチャとか課金で集めるっていう要素があるんですよね。
はいはい。
この辺ってデレステとかどうなってるんですか？
ありますよ。
やっぱある、
コスチューム。衣装に関しては、
はい。
まず、まあ前にも言いましたけど、SSR、
うんうん、
それぞれのキャラクターの SSR のレアリティのキャラクターについては、
はい、
その SSR 固有の衣装っていうのを持っていて、その SSR を引かない限りはその衣装のキャラクターというのは自分で使うことはできないっていうのがまずあります。うんはい、で、その他に、衣装っていうのが、まあ、配布されたり販売されたり、
はい。
というのがあって、はい最初からある、ちょっと白っぽい衣装の他に、
はい。
衣装を揃えることもできることになっています。うんうんうん、で、その衣装が、全員に当たるものと、
はい。
特定のユニット、
うんうんうん。
のメンバーだけに、その、着ることが許されている衣装っていうのもあって、
はい。
うん。まあ、そういう風になってますね。
うん。まあ、ですから、だいぶ右下と近いところはありますよね。はい、そう。SSR であれば、まずそういう、やっぱり専用の衣装っていうのがやっぱりついてきますし、
うん。
うんうん。あとはやっぱね、こう、イベントごとのユニットとかが、ティラレスのユニット専用の衣装みたいなものがね、あって、まあそれがこう、なんて言うんですか、特定のアイドルをこう、なんて、マスターレッスンって言って、星4つまですると、また、アナザーカラーの衣装が手に入ったりとか。
その、アナザーっていう要素は、
うん、
デレステにはないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
アナザー。
アナザーっていう、要素はないんだけれども、
はい。
いくつかの衣装については、
うん。
自分でカラーコーディネートをすることができるんです。
すごいね。
それは、ゲーム内のアイテムを消費するんだけど、
はいはいはい、
それでそのカラーコーデ、デザインは変えられないんだけどね。
うん、
デザインは変えられないんだけど、その、衣装のパーツの色を変えることができて。
なるほど。
うん。で、それ保存しとくことができるんですよ。
ああ、じゃあもう。
うん。だから、その SSR を持ってないキャラクターにも、
うん、
その、自分で若干カスタマイズ、色の面でのカスタマイズをした衣装を着せることは、
はい、
いくつかの衣装で可能なんです。
なるほどね。
うん。で、それをやるには、そのゲーム内のアイテムがあればいいので、
はいはいはい。
うん、だから、その SSR 引かなきゃとかっていうことではないですね。
なるほど。
うん、これ、結構最近できた機能です。
へぇ
はい。
で、この衣装っていうのがね、やっぱりこう、うん、まあ、デレステでも右下でも、やっぱかなり重要な要素になってまして、
はい。
で、このアイドルにとってやっぱこの衣装って考えてみるとね、ものすごく超重要なやっぱ要素なんですよね。
いや、それはそうですよね。
うん。で、右下にしてみてもね、いわばこう、ゲームの、なんていうかな、一つのモードとして、こう、シアターを巡回するモードがあるじゃないですか。
はいはい。
で、アイドルたちの、まあ、要は劇場にいるアイドルたちの、まあ、日常会話というか、そういったものをできる機能があるんですけれども、まあ、なんていうの？ですから、私服姿のアイドルたち、まあ、もちろんね、楽屋とか行けば、まあ、衣装姿のアイドルにも出会えますけれども、基本はそういう私服姿のアイドルたちと触れ合うわけじゃないですか。
はいはい。
で、やっぱりそんなね、彼女たちがこう、一旦やっぱアイドルの衣装を身につけると、やっぱりこう、見ててもね、お、なんかアイドルっぽくなるな、やっぱり違うなっていう感じはありますし、やっぱりそこに一つの変身要素はあると思うんですよね。うん。で、やっぱあとそこの、 衣装に身を包むことによって、その、まあ、非日常、いわゆる日常の、まあ、アイドルたちがそういう、まあ、特別な存在というか、こうね、ステージの上で、こう、演じる、パフォーマンスをする非日常の存在、まあ、憧れの存在のスイッチにもなるし、まあ、これはリアルのアイドルもそうなんですけども、アイドルにとってやっぱ衣装っていうのは、まあ、鎧であり武器なんですよね、一つ。うん。これはものすごく感じてまして。
まあそうでしょうね。
うん。やっぱり、なんていうのかな。アイドルとして、その、一つは自分というキャラクター、自分という、まあアイドルというものを、こう、規定する、まあ、ある意味守るっていう意味が一つ衣装にはやっぱりあるんですよね。うん。うん、ですから、ユニットのそういうカラーがあるんであれば、そのユニットで揃いの衣装を着るっていうのはそういう意味もあるし、もちろんそのアイドル個人の自分の魅力を引き出す。それでね、こう、まあ相手を魅了するっていう、まあ武器にもなり得るというところがあるので、やっぱりね、本当にこの衣装っていうのは、まあ、これはまあ、リアルあるいは、ゲーム限らず、本当に超重要な要素なんですよね。で、以前ね、チロッと話したこともありますけど、僕ちょっと一時期ね、地下アイドルのこう、ライブとかに顔を出してた時期があるんですけども、
はい、
地下アイドルの世界っていうのは、ものすごい衣装への憧れが強いんですよね。
ほう。
ものすごくこの衣装っていうものに対してね、彼女たちは憧れていて、やっぱり、まだまだこうメジャーに なれない、あるいは中にはならないっていう人がいるんですけど、そういう地下アイドルの世界って、そういう衣装ってね、やっぱり、オリジナルのものが用意できないから、そういう、なんていうのかな、ちょっとほんとコスプレに毛が生えたような、そういうものを、売ってるやつをこう着たりとかね。あるいはまあ、そういう裁縫とかが得意な人であれば、そう自分でこう、チクチクチクチク作ったりして、そういうのをまあ、来てライブに出る。で、それすらままならない人は本当になんかもうなんか、もうな自分の私服の中でちょっと派手めなものを着てこう出てくるなんていうこともまあ、あるんですよ。で、やっぱね、こう、なんて言うんですか、ライブでこう、まあ話とか して、と見ると、やっぱ衣装が欲しいとかね、そういう、やっぱ、ニーズってすごいあるみたいで。うん。だからね、やっぱ彼女たち自身もその自分専用のそういうやっぱコスチューム、衣装っていうものが、やっぱアイドルにとって一つのね、こう、まあ重要な要素というか、やっぱり、うん、そういうものが欲しいっていうね、気持ちがすごいこう、前面に出してきたりする時があるんですよ。うん。だからね、すごい、やっぱアイドルにとってみればやっぱ衣装っていうものに対して、ものすごい特別な思いがある。うん。っていうのをね、すごい僕感じましたね、あの頃ね。やっぱだから衣装はすごい重要で、やっぱそのアイドルのこう、結局ね、そのゲームの場合なおさらそうなんですよ。まあ、当たり前の話なんだけれども、その、彼女たち自身のビジュアルっていうものは常に変化はないわけですよね。もちろんのこと。うん。でも、そういった時で、その、アイドルの違ったそういう魅力側面を引き出すためにどうすればいいかっていう時に、ライブ上ではもう衣装しかないんですよ、それを規定する手段が。
まあそうですね。
うん、まあまあ、同じ表情、同じ体型で常にパフォーマンスをしているわけですから。だからそういうこう、なんていうかな、歌っている楽曲にこうマッチした衣装を着るっていうのは、ものすごく重要な要素であって。だからそういうところでやっぱりこう、同じアイドルでも、なんか例えば、ファンシーな曲を歌ってる時と、まあ、非常にかっこいい曲を歌ってる時で、こう、表情、まあまあもちろん変わったりはするんだけれども、全体のトータルイメージとしての衣装が果たす役割っていうのは、まあちょっとこの辺はね、リアルアイドルにはない要素かもしれませんけれども、非常に、重要な役割があるっていうね、ところがあります。あとはね、やっぱりね、ソロ曲っていうことでね、この辺がやっぱり、まあ衣装と同じぐらい特別なものなのかなと思うんですよね。で、右下でも様々な、まあ、ソロ曲、その、ここのアイドル専用の曲っていうのがやっぱり用意されてたりするんですよね。うん。で、なんていうんですかね、こう、カバー曲を歌う、誰かの曲を歌うっていうことは、これはリアルのアイドルの世界でも普通にあることですよね。地下アイドルの世界なんてもう大体、誰かのアニソンとか誰かのアイドルソング歌ってる場合がほとんどですから、 なかなかオリジナルの曲ってね、まあまあもちろんね、あるっちゃあるんだけれども、まあ、本当に出てきたばっかりみたいな人たち、アイドルたちとかですと、まあ大体人様の曲を歌いますよね。うん。うん、だけどやっぱそういうソロ曲、まさに自分の曲っていうのはまさにアイドルとしての自分自身を体現する曲であって、まあ、声がつくつかない、あるいはね、そういうデレステ的な総選挙というものがない右下においては、まあ、このソロ曲が、をもらえるかもらえないか、つくかつかないかというのは一つこう、差別要素にはなってくるのかなと思うんですけどもね。うん。デレステなんかはこの辺はどうなんですかね、ソロ曲みたいなのって。
総選挙にやっぱり関係するんですよね。
はいはいはい。
うん。で、総選挙で、上位1位かなを取ると、うん、新しいそのキャラクターソングが作られる。
うん。
っていうのがあって、で、まあ、それが、まあ、将来的には、ね、デレステにその曲として実装されるみたいなところは、はい。ありますよね。
うんうんうん。
で、まあ、それとは別に、はい、うん。もともと、その、モバマスの、その、なんつうんですか、CD、
うんうんうん、
まあ、キャラクターグッズとしての CD の展開の中で、
はい。
すでに、キャラソンができちゃってるんですよ。
うん、うん。はい。
すでに。
はいはいはい。
ゲームとは関係ないところで。うんうんうん、だから、誰の曲、誰の曲っていうのがもう、実際リリースされちゃってたりするので、
はい。
あとはそれがいつ、どういう順番で、うん。そのデレステに実装されるかっていうだけの話になってる場合もあるんですよね。
なるほどね。
うん。だから必ずしも、その、まあ人気要素イコール、その、例えばソロ曲とかっていうことばっかりではないんですよね、はいはいはい、デレステの場合。
うんうんうん。なるほどね。
はい。まあもちろん、その、キャラクターの人気っていうものをいろいろ考えた上で、順番としては出してはくるんでしょうけどね。
はい。
もちろんね。
うん。右下の場合は結局最初から全員に声がついてますから、で、なんていうのかな。そこにおいて、こう、なんていうのかな、その、なんか差っていうのは生まれないんですけども、
うん、
ソロ曲がつくアイドルと、まあ、まだついてないアイドルっていうところでやきもきするっていう要素はやっぱりあるんですよね。
うん、
で、アイドル、まあ、アイドルゲームも含めて、その、アイドル、をなんかこうなんかアイドルファンみたいな人間の一部の人はやっぱりねその競争原理みたいなのが好きな人っているのよね。こう順位がいくつ上がったとかね。
うん。
そうそういう要素がすごい好きな人ってやっぱ一定数いて。
うん。
たまに右下で見かけるのね。右下は競争要素が足りないみたいな。もっとアイドル同士をなんか競わせる戦わせる要素があってもいいのではないかみたいなことを言う人ってたまにいるんですよね。うん。
で、まあ、そういう人はシャニマスやってたらいいんじゃないかな。
あれは激しいらしいですよ。なんか噂を聞きますと。うん、すごいらしいんですけど、はい。まあそういう意味で言うと右下ってまだまだこう、アイドルマスターのゲーム群の中では、まあ平和な方なのかなっていうね。
うん、
そういう、うん。なんかマウント取る取らないっていうのにはあんまり縁がない。まあ、平和な方のアイマスなのかもしれませんね。うん。あとはまあどうでしょうね。その、結局39人もの、まあ、新人アイドルを一気にプロデュースするという、まあ、性格があるのでね。はい、まあ、もともとオールスター組は除いて、やっぱりその、彼女たち自身のやっぱり成長みたいなものが、大体コミュでは描かれるんですよね。
うん、
こうイベントを通して、一つ自分がアイドルとして成長することができた、みたいなのが、まあ、王道のシナリオで、うん。この辺もなんかね、これはまあ、デレス、右下に限らずなんですけれども、
うん、
なんかね、下手馬とアイドルっていうところがやっぱあるんですよね、一つ。例えばアメリカってそういう日本みたいな純然たるアイドルみたいなんて、まああるかどうかわかりませんけれども、いわゆるそのポップクイーンとかディーバって言われる、まあね、女性アーティストっていうのはもう、出てきた段階で歌唱力、ダンス、ビジュアルがもうめちゃくちゃすごいっていうね。そういう人がもう、こう、スポットが当たるっていうのがアメリカなんですよね。あるいは韓国のアイドルグループっていうのももう徹底的に作り込んでから送り出すって感じなんですよ。
こう。まあまあ、はいはい。そうですね。
そうなんです。だからもう、 出てきた段階でもうものすごくこうビジュアル的にも整ってるし、パフォーマンスももうすごい、ダンスもすごいみたいなとこからもう最初のスタート時点がもうそんな感じなんですよ。だけど日本ってなんか面白いですよね。こうなんか未熟な段階でもうなんかバンバン出てくるじゃないですか。もう AKB なんかまさにそうで、まあ嘘かもことかクラスで3番目に可愛い女の子ばっかりをこう集めたようなグループだみたいな話もあって、決してなんていうのかな、その出てきた段階でもうめちゃくちゃすごいみたいな感じではないじゃないですか、こう。
うん。
で、そう成長する過程をわざわざ見せるんですよね、この日本のアイドルっていうのは。
まあその辺はモームスもそうだったですよね、うん、確か。
そうそうそうそう。
コンセプトがなんか隣のお姉ちゃんとかなんかそんな感じじゃなかったです か。
そうなんです、そうなんです。ね、あれにしたってバラエティ番組とのタイアップで、まさに、そういう、ね、オーディションの段階からもう、もう、ね、視聴者に見せて、もう、はい、で、レッスンのね、あんなジャージ姿のさ、こう、レッスンなんかもバンバン見せたりして、AKB もそうですけど、なんかね、で、ダンスがうまくいかないとか、ボイトレがうまくいかないみたいな、そういうところも全部見せて、ね、で、なんかまだまだいまいちうんって感じだけど、でもなんか応援したくなるよねみたいな、そういう過程ももうアイドルとして普通にそれをアイドルを応援するっていうことになってるじゃないですか。だからアイドルマスターってゲームだから、そういうやっぱり日本だからこそ成立するのかなと思うんですよね。そういうアイドルの成長をもうなんていうの、見届けるみたいな、見守るみたいな要素ってあるじゃないですか。右下にしろデレッセにしろ、うんうんうん、なんかそういうアイドルたちが悩んでそこから成長して最終的にライブを成功させるっていう、まあなんかそれを全部見せてしまうっていうところがね、なんかちょっと面白いなと思うんですよね。
まあそれが日本人らしいっていうことなのかどうかはわからないけれども、
うん、
その最終的な成功よりも、
はい、
なんかその過程を見せるみたいな感じだよね。
そうそうそうそう。うん。なんていうのかな。結果としてライブが成功しましたっていうところが、まあ、本来は一番大事な到達点のはずなんだけれども、
うん、
ゲームとしてはむしろそこに至るまでの過程みたいな方にシフトが置かれているじゃないですか。
うん。
時にはその、ユニットのね、アイドルたちの中で意見の対立があったりとか。あるいはちょっとこうね、そこの中で事件があって、それを乗り越えていく中で彼女たち自身が結束が高まったり、まあ、人間としてあるいはアイドルとして成長しました、みたいなところがむしろ主眼であって、
うん。
なんていうの、最終的なライブの成功ってもう約束されてるから、そこにはダイナミズムって生まれにくいんですよね、こう、ゲームとして。うん。まあそういう、だからマスターの言ってる要素はやっぱあると思いますよね。そういう過程がむしろメインみたいなところが。ってね、うんうんうん、
でやっぱりそのなんていうの、そのまあ自分の娘たちっていうのともちょっと違うかもしれないけど、
はい、
そういう子たち、こう手塩にかけた子たちがやっぱちょっとずつちょっとずつ成長していくっていうところが、
うん、
やっぱり旗から見ててこう、ああ娘たちが頑張ってるみたいな感じになるっていうのもあるのかな。
ありますね、それもあると思うんですよね。うん。で、まあ、ちょっとね、今の話は別に右下に限った話ではなかったんですけども、
はい、
まあ、じゃあ、そんな右下の、ちょっとここがすごいポイント、まあ、私も半年ぐらい、プレイしていて思ったことがいくつかあるんです。まあ、やっぱね、こう、3D の技術はやっぱすごいと思いますよ。うん、スマホで遊んでいて、驚異の13人ライブですからね。もう、これはもうちょっと、ぶったまげますね。構えの中で13人動いてるんですから、あのクオリティで、どうなんだっていうね。うん。まあ、なんていう、人数が別に勝ちの全てを決めるわけじゃないんですけど、デレステって何人まで同時に舞台に上がってきたりするんですか？
通常のライブは5人。
うん。そこは右下も一緒ですよね。
うん。
うんうんうん、
で、この間、実装されたライブって1曲だけ。
はい。
プラス5人くらい出てるやつがあるけど。
あ、なるほどね。
はい。はいはい、でも1曲だけですよ。
ああ、うん。そうか。まあ13人ライブできる曲って、まあ、複数曲あるんですよね。右下においてはね。
あります
ね。そうそうそうだ。それもやっぱりすごいですよね。こう、 で、あとね、その、やっぱ、例えば、まあ、13人ライブとも関わるんですけど、歌い分けできる楽曲がやっぱり、
あ、歌い分けね。
これはね、うんうんうん、やっぱり、右下の魅力だと思うんですよ。
やっぱりそれは、こう、すでに全員にボイスがついてるからっていうのもあるんだけど。
そ
う
そ
う。
それがあるからなんですよね。うん。うん、やっぱりね、200人以上、アイドルがいるデレステじゃ難しい、できないですよ。
無理ですよね。
固定メンバーだからこそできる贅沢な企画であってね。うん。で、まあ、右下のテーマ曲であるブランニューシアターって曲があるし、他にもサンキュー、ウェルカム、ドリーミング、それから1周年で出たユニオンみたいな。うん、何曲もあるんですよ、ね。歌い分けできる曲がね。そうそうそうそう。で、ユニオンに至ってはね、もう、なんていうの、その、まあ、3属性があるんですけれども、やっぱり、その属性による、その、まあ、ユニットの配置によるそのパート分けみたいなのが実装されててね。ちゃんとこう、なんていう属性を代表する人が最終的にこう、上がっていく、競り上がりの舞台にこう立ってくれたりとかね。
はいはい。
うんうん。で、ね、で、また、一人一人全然声がやっぱり個性がありますから、それをね、やっぱりこう、何通りできるんだって話ですよね。本当に。もう、偉いことですよね。なんか、まあ、単純計算するとなんか、3億弱通りぐらいならしいですよね、なんかね。組み合わせ的にね。
一生かかっても聞けない、
ね。聞けないっていうね。おー。その辺もやっぱり、まあ、なんていうのかな、登場するアイドルが限定されている右下ならではかなとは思いますね。で、楽曲の他にも、例えば、まあ、トップって曲で出てくるんですけど、手をつなぐっていう、こうね、背の違うアイドル同士が。
はいはい、はい。
うんうん。手つなぎ演出っていうのがあって、ちゃんとこれがね、隣にアイドルと手を繋いでくれるんですよ。どう組み合わせをしても。うんうん。まあ、ある程度慎重でこう分けてるんだと思うんだけれども、全然手繋ぎに違和感がないっていうね。この辺も非常に丁寧に作ってるなぁと思うんですよ。
うん。そうですね。
うん。この辺のやっぱりなんていうのかな、3D の見せ方はすごいなぁと思います。純粋にすごいと思う。
3D の見せ方っていうところで言うと、うん、僕が感じるのは、
はい、
指先、
はいはいはい、
というかその手の、その、ポリゴンが、う
ん、はい、
デレステよりも右下の方が綺麗ですね。
ああ、そうなんだ。へえ、うん。マスターなんかはデレステも右下も遊んでらっしゃるから、
はい、
どうなんですか？この、細かいその 3D のニュアンスの違いみたいなのってどういうふうに思います？
うん。いや、これは前に、その、デレス世界やった時も言ったんだけれども、うん、
はいはいはい。
もともとのキャラクターの造形とか、その、デザインの、その、雰囲気っていうのが、
うん、
右下は、やっぱりもともとの、アイマスのアニメの、
はいはいはい。
キャラクターデザインよりなんですよ。だから、その、色の塗り方とか、
はい、
そういうものも、どちらかというと、その、アニメ、
うん、
テレビでやったアニメのテイスト、
なんかあれですよ。塗りなんかもそうですよね。なんかちょっとこう、うんうん、ね。
になってるんですよ。
3D ではあるんだけれども、
うんうん、
ちょっとこうアニメ塗り調というか。
アニメっぽい風になってるんです、
うんうん。なってますね。
なんだけど、デレステは、どっちかっていうと、
うん、
元々のイラストより、
はいはいはい。
な感じの造形をしてるのかなという感じで、あとはその、あまりその、アニメに寄せるとかじゃなく、
うん、
その、ゲームの中の 3D のキャラクターとしての完成度みたいなもので、なんか、綺麗に作っていこうみたいな風にしてるのかなっていうところはちょっと感じられるところですよね。
なるほどね。うん。まあでもね、どちらにしても、なかなかね、こう、うん、すごい、なんか、これが手元のスマホでできちゃうわけですからね。
もうそれはスマホも熱くなりますよ。
ありますよね。爆発しそうになりますわ、本当に。いや、でも。
電池もガンガン減るしさ。
うん、本当にね。でもあの頃の、本当にアーケードで登場した時を思うと、 まあ、もう本当になんかあれですよね。
いや、だってアーケードのアイマスに比べたらはるかにポリゴン的には綺麗になってる
よね。綺麗になってますよね。
はい。なってます、なってます。
動きとかももう今、まあもちろんモーションとなんでしょうけれども、うん、
はいはい。
細かい動き、ニュアンスのこうね、動きとかも、それこそ指先の動きまで全部やってくれるわけですからね。
うん、やりますね。
うん、昔はだってもう本当に手の指の動きなんていうのはもうね、何もなくてさ、固定で本当にね、大した演出もなかった、うん、開くか結ぶかぐらいしかなかったように思うんですけど、
グッパーグッパーぐらいでね、
そうそうそう、それが今やね、そう、指の一本一本開いたり閉じたりっていうところもありますからね、うん、いやすごいなと思いますよね。あと右下でね、地味にすごいなと思うのはあのメンテがないのよね。こう不思議でしょうがない。これはこ
んな、あ、そうですか。
うん、今までないんじゃないかな、多分メンテっていうのは。
ほう、
うん、こんだけ多くの人がアクセスして人気の多分ゲームだと思うのに、いわゆるこうそういうシステムメンテみたいなのが、
うん、
ただの一度もないという。
あ、そうですか。
はい、これはね、なんか優秀ですよね。
気づかなかったな。
いや、タフなあれですよ、本当に。サーバーといいね、プログラムといい、いや優秀だなと思いますよね。臨時メンテって経験ないですからね。ずっと遊んでますけどね。で、定期メンテもないですしね。どうしてるんですかね。たまにサーバーって再起動させなきゃいけないようなもんだと僕勝手に思ってるんですけど、素人ながら。
なんかこう、冗長性を持たせたサーバー構成になってんじゃないですか。
なんかね、いや、すごいですよね。うん、こんだけ多人数接続してるであろうゲームでこれができちゃうんだから。うん。あとはね、僕みたいなリズム音痴に大変右下は優しいゲームでございまして、はい。
はい、
オートライブチケットの存在がありましてね。はい。時間がない時にお仕事っていう短時間で、
ね、
そうそうそう、スタミナがもったいない時に短時間でスタミナを消費して、アイドルと簡単な、その、コミュニケーションが図れるモードがあるじゃないですか。
うんうん、
あれをやってると、たまにもらえるんですよ、オートライブチケットっていうのが。
はい、もらえますね。
そう。これが何かっていうと、一度クリアした、その楽曲のその難易度であれば、オートライブチケットを消費することによって、オールパーフェクトにできるというね。
できますね。
大変ありがたいものがございまして、私みたいに、リズム音痴な人間にとってみればですね、もうこれがあるだけで随分助かっているという。
まあもちろん制約もあるんだけどね。
はい、そうですね。うん、
一部報酬もらえないものがあったりするけどね。
そうそう、報酬の対象外だったりしますけれどもね。
うんうん、
まあそれでも例えばね、覚醒地とか新アイドルを稼ぐんだったらもうこれは本当にうってつけと言いますかね。うん、
そうね。
そう。なんかね、デレスにはあれでしょ？チケットとしてのオートライブみたいなのはないって聞きました
ね。ないですね。
うん、そう。まあそれに近いことがなんかなんていうの？アイドルたちの固有スキルでできたりするっていうのを聞いたことありますけども。
ああ、固有スキルでできるとは言ってもね、それは、やっぱりかなりの、その、キャラクターを育てなきゃいけないし、うんうんうん、ゲットしなきゃいけないんで、無課金では厳しい、
ね。なるほど。
ですよね。
うん、なるほど。
うん、
そうですか。うん、
だけど、全体的に、うん、ライブ、つまりそのリズムゲームの部分を比べると、
うんうん、
右下の方が、うん、なんていうのかな、その、判定が甘い。
うん、うん、うん。みたいですね。はい。
こう、押した時に、その、まあ、どっちも同じなんですよ。パーフェクトだの、うんうん、グッドだの、っていう判定が出て、うんうん、あんまり低いとその点、はい、点数が入んなかったり、その、ライフが減ったりっていうシステムになってるんですけど、
はい。
で、その、いい判定を取っていくとどんどんコンボっていうことで繋がっていって、うんうんうん、全部コンボが繋がるとフルコンボっていう、まあ、表示が出るんだけど、フルコンボはやりやすいと思いますね。右下の方が。
うん、なんかそれは。
っていうのは、うん、おそらく判定そのものも緩い、うん、緩いっていうか優しいし、
はいはいはい。
こう判定のランク付けがあって、ここまではコンボが繋がるけど、ここからは繋がらないよっていうのが、
うん、
少し右下の方が幅があった気がするんですよね。
はいはいはいはい。
うんうんうん、だから、その、ライブ自体は結構、例えばその、アイコンが降ってくるスピードが途中でいきなり変わったりとか、
うんうん、はいはいはい。
結構トリッキーなことは右下のライブっていうかリズム系はあるんだけれども。
はいはい。
ただ、総じて評価をすると右下の方が優しいかな。
そうですね。
っていう気はします。う
んうんすねうん、だからもう、なんていうのかな。ガチンコの、まあ、リズム系というよりはね、まあ、うん、ゲーム要素としてリズム系はあるんだけれども、
うん、
実は低難易度でも高難易度でもそんなに報酬の差もなかったりしてね。そう。うんうん、そこまでこう、なんていうのハイスコアを目指すみたいな、ランカーを目指すみたいな人でもなければ、うん、まあ本当に、なんていうの低難易度でもクリアを重ねていけばちゃんとポイントが稼げたりとかね。うん、できる仕組みになってるんですよね。はいはい、うん。その辺もなんかすごいありがたいなと思いますね、なんかね。ガチでこう、練習しないとゲットできないアイテムがあるみたいな世界では少なくともないのでね、あんまり。
うん、あと、そのライブというかリズム系に関して言うと、もちろん、うん、全部ではないんだけれども、
はい。
ミリスターのその曲って、
うん、
その、結構左右の手、
はいはい。
というか指というか、うん、で、うん交互にタップしてればなんとかなるっていう曲が結構あります。
ありますね、あるある。そうそう。
大体その、例えば片手だけ連打とか、
うんうんうん、
その、そういうのがなくて、大体こう、リズムよくこう、両手でタタタタタってやってればなんとなく繋がってくれるっていう感じの、その、譜面っていうか、
はいはい。
が用意されてる。
そうですね。
かなっていう感覚はあります。
うんうん。うんうんなんかだってデレステのなんかもう鬼譜面とか見るとすごいもんね、なんかね。
あれはだって人間やめてる人たち、いわゆるゴリラと言われる人たちのためのものなので。
でもそれって右下あんまないのよね。まあミリオンミックスって言って一応まあ、6つ叩く場所があって、高難易度のやつもあるけど、なんとかなるときはなんとかなりますもん。だってあれ僕でも。
うんうん。
うん。だからその辺は結構明確に違うかなと思います、デレステとは。
そうですね。うん。
デレステは本当に、うん。人間やめました譜面がありますもんね、現実に。うん。
ただね、どうしてかわからないんですけど、
はい。
まあこうやってね、どっちかっていうと右下の方が優しい的なことを、うん。僕さっきから言ってるんだけど、うんうんうん、
はい。
右下をしばらくやって、
はい。
まあ、ライブやりますよね。
うん。
その後、デレステ行くと、
うん。
なんかね、デレステもスコアいいのね。
なんでしょう。なんだその現象は。
なんかあるんでしょうね。う
ん、なんかあるんでしょうね。
うん。それはね、何回も感じたことありますよ。
不思議
です。なんかいつもより調子いいな。これ右下やったせいかな、みたいな、ね。
なんか、感覚が少しそういう。
なんか、ちょっとですか、ね、なんかアジャストされるんですかね。よくわかんないんですけど。
面白いな。まあね、で、まあ、逆にね、ここが、ちょっとどうなのっていう要素もちょっと半年やってると出てきまして。
はい。
一つはね、やっぱね、ナムコオールスターズの立ち位置がね、やっぱりちょっと物足りないです、個人的には。右下においては。うん。右下においては彼女たちって、まあ、いわゆるサンキュープロジェクトの新人アイドルから見れば、憧れの先輩ポジションなんですよね。
はいはいはい。
うんうんうん。やっぱり、それはやっぱあるじゃないですか。はるか先輩みたいなね、いうところがあって、もう、ナムコオールスターズの面々っていうのはもう、相応の実績と経験を積んだ状態で右下では存在するんで、だから、彼女たちメインの込みもあるんですけど、彼女たち自身の悩みとか葛藤とか成長っていう要素が、どうしても新人のサンキュープロジェクトメンバーに比べると薄いっていうふうに思うんですよ。
まあね、どうしても、
そう、しょうがないんですよ。
イリオンの子たちだからね。
そうそう。あくまで、うん、ナムコオールスターズの存在って、右下においては、やっぱりバイプレイヤーなんですよ、どうしても。
うん。
うん、うん。しょうがないんですよね。うん。だからその新人のメンバーに対して、なんかこう、示唆を与えてくれたりとか、そういう成長のきっかけを作るっていう立ち位置でよく彼女たちは登場するんだけれども、
はい、
彼女たち自身がなんか一皮むけたとか、次のステップに進めたっていうエピソードは、まあ、あまり出てこないですよね。
うん、
しょうがないんですけどね。そこはしょうがないと思うんだけれども。
はいはい。
でもやっぱり僕みたいなこう、もう、ある種アイドルマスターというゲーム自体について昔から知って、 っているつもりなので、
うん、
僕が右下を始めたきっかけってやっぱこうナムコオールスターズがいるっていうことも結構大きな要素なんですよ。
いや結構そういう人いると思うんだよね。
うんうん、そうそうそうそう、うん、やっぱりね、あなんかこう特別な考えを感じるんですよ。やっぱりこう遥とか千早とかあずさが未だにこうやって現役で今バリバリ稼働しているスマホゲームで、うん、あの登場して新しいエピソードを披露してくれるっていうことがやっぱり魅力ですよ。それがすごい。
うん、
考えもあるし、そこに対してね。うん。うん、
だって、某、D ビンちゃんもね。
はいはいはい。
あの、某 D ビンちゃんも。
はいはいはい。
まあ、いわゆる、ナムコオールスターズの、
うんうん、
まあ、いよりが、
そうそう。
出るので、
うん。
右下はちょっとやったはずですよ。
やっぱり。うん。
はい。
そういう人ってやっぱいると思うんですよ。うん。
うん、
だけどね、やっぱりこう、彼女たちは、やっぱり右下においてはメインポジションではないから、
うん、
うん、仕方ないんですけれどもね。まあ、これないものねだりなのかなという気はするんですけど、ナムコオールスターズの立ち位置がどうしても、
うん、
バイプレイヤーになりがちっていうところが、
そうですね。
ありますね。うん。あとはそうですね、いわゆるアイドルたちとの触れ合い、コミューの演出がね、
はい。
どちらかというと淡白ですね、右下は。こう、デレステほどドラマティックではないように思います、個人的には。
ああ。
うんうんうんうん。デレステって時たまとんでもないコミュとか生まれるじゃないですか。まあデレステ界でマスターも喋ってもらいましたけど。
はいはいはい、はい。
恐ろしく感動的だったりとか。
サミットの回とかね。
そうそうそう。ああいう、なんていうの？アイドル自身のその後の人気を、リアルの人気を左右するようなコミュって、うん、そこまで右下には多分生まれてないと思ってるんですよ。
うん。
うんだから、まあ、別にね、だから、いい悪いっていう話ではないんだけれども。
はい。
うんうん。なんて、やっぱこうでも、なんていうかな、味付けの違いなのかなとは思うんですよね、そのあたりはね。やっぱりこう、右下のアイドルたちって、その演出も含めて、ある種の手堅さがある気がするんですよ、こう。うん、なんていうかな、こう、過度にはっちゃけたりしないみたいな、キャラクターも含めて。うん。今もうデレステ界隈のツイッターだとほら、あの悪の強いアイドルたちの話で結構持ち切りだったりするじゃないですか。
はいはい。
ねえ、なかなかのキャラクターだと思いますよ、リアムとかはさ。
うん。
もうねえ。
疲れよとか言ってますからね。
言ってますからね。うん。そうそうそう。千尋さんにザコメンタルって言われて紹介されてるんでしょ？
そうそうそうそう。
ちょっとやっぱ右下じゃ考えられないですよね。そういうところはね。うんうんうん。その辺のなんかこう、デレステってのは僕がプレイしないからあんまり言えないんだけれども、旗から見ると、いかにもそのゲーム的なそういうこう、なんていうのかな、派手で面白い、あの、演出がやっぱり味付けとしてあるよなってことは思うんですよね。うん。で右下ってどっちかって言ったら、まあ、リアルよりって言ったら変な話なんだけれども、よりその、なんていうか、現実にこんなシアターがあったらな、こんなアイドルたちがいたらなーっていう方になんかこう、近いっていうかね。うん。
はいはい。
なんかこう、そういうやっぱりこう、違いがなんかこう、脚色のね、やっぱり方針としてあるような気がするんですよね。うん。で、裏を返せばね、やっぱ無難なんですよ。その右下のそういう、込みの演出みたいなところっていうのはね。うん、アイドル自身たちの、やっぱりこう、個性も、デレステほどぶっ飛んでないですよね。30オーバーのとか、いないし、なんか年齢的な部分でも。
そうかな、
うん、
結構、右下も、あ、でもあれはどっちかっていうと、ストーリーかな、なんか、あれか。エイプリルフールの時の話とかはなんか、めちゃくちゃぶっ飛んでますけどね、右下って。
そうですね。今年も、あれですか、マイティーセーラーズのミニゲームとかありましたけれども。
うん、
いや、ああいうところはね、確かにありますけれども、あ
くまで。なんだかの、なんだっけ、釣りかなんか
で、ね。はいはいはいはい。
最終的に宇宙まで行ってたから。
そうですね。
うん、
だけど、あれって結局、ほら、なんて、パラレルワールド的な話じゃないですか。現実のその。
いやいやいや、まあまあ、うん、それはそうですけど。
まあ当たり前なんだけれども。でも、デレステのコミュってさ、まあ、まさに彼女たちのリアルのアイドル活動の中で起こった出来事じゃないですか。
うん。
その辺はやっぱりすごいと思いますよ、やっぱり。うん。だからね、そう、アイドル自身もどうですかね、 そこまでぶっ飛んだキャラって少ない気がするんだよな、ミリシャは。
でも結構ロコとか強烈じゃない？
ロコはだってルー大芝じゃないですか、もう。言ってみれば。もう、何言ってるか半分わかんないもん、あの横文字はさ。まあ、あとは何、天空橋さんとかもなかなかですけどね、危険なキャラ、アイドルのゲームで出すキャラクターとしてはなかなか危険なラインをついてるとは思うんだけれども。中にはいますよ、そういうの。でもどうですかね、今の、モバマスデレステ界隈の新人アイドルの悪の強さに比べたらっていうところはあるしね。まあ、あとは、なんでシステム上新人出せないってところもあるでしょうね、そこはやっぱり。その既存の、ね、二人ぐらいしかだって追加になってないですよね、右下になってから。
あ、そうでしたっけ？
うん、桜森さんとか、あと誰でしたっけ、つむぎだったかな、なんか。
あ、つむつむね。うん、はいはい。
ぐらいじゃないかな。だからね。まあ、この辺はね、まあ、いろいろ個人の見解ですので、いろいろとそうじゃないんじゃないかってご意見もあるところだとは思うんですけれどもね。
うん。
けれども、やっぱりね、こう、右下の話っていうのは、まあ、どうでしょうかね。その、まあ、アイドルが増えない、その新人アイドルが増えたりしない、かつ、まあ、デレステに比べればコンパクトな、その52人の中での、まあ、話っていうところがあるんですけれども、まあ、そういう中で、個々のやっぱりアイドルに、こう、なんとかかな、こう、フィーチャーする機会っていうのは、まあ、必然的にこう回数としては増えるんですよね。こう、個々のアイドルに関して言えばね。こう、なかなか最近光が当たらないというか、登場しないよね、みたいなアイドルって、まあ、あんまり出てこないんですよ。右下だと、こう。大体こう、まんべんなく登場する機会があって、まあ、その、なんていうのかな。こう、イベントでもまあ、ローテーションのように顔を出してくれるんだけれども。で、それと並行して、まあ、なんかこう、ガチャで手に入る SSR のそういう、ちょっとリンクしたような、まあ、アイドルのカードとかもあって、いや、なんていうのかな、ものすごく僕はシンプルに、その、なんかこう、アイドルとしての輝きみたいなものを繰り返し繰り返し見にしちゃって、やってくれる気がするんですよね、個々のアイドルについてね。で、なんて言うんですかね、そういう、非常にこうやっていて、こう、まあ、やっぱりね、僕はモバマスとしか比較ができないんだけれども、そういう、非常に緻密な 3D の、ああいうライブ上での動きとかも含めて、なんかね、すごいこう、初期のアイドルマスターが目指していたというか、演出しようとしていたキラキラがね、なんか一つこう、なんか、割と高いレベルでこの右下の中で実現しつつあるのかなっていう気はするんですよね。でね、なんでしょうね。そういう、こう、半年ぐらいしか遊んでないんですけれどもね。
はい。
なんか、だから、どうですかね。非常に、こういう、まあ、アイドルをプロデュースするリズムゲーとしてはやっぱりかなり高い完成度があるように思うんですけれどもね。まあもう少し遊んでみようかなって今のところは思ってますけれども。
なるほど。はい。
そうですね。だから、そういう新人アイドルを出せない、出さないっていうスタイルの中でどこまで深掘りできるのかっていうのは興味あるんですよ。自分もゲーム作る人間なんで。
はいはい。
起爆剤が要はないんですよ。ミリシタっていうゲームには。
うん。
これがね、まあ、やっぱりパッと見弱みなんですよね。デレステみたいな爆発力、なかなかやっぱ右下のシステムだと生まれないんだけれども。
うん、
逆にその、有限の限られた52人の中で、の関わり合いの中で、どういう深掘りができるのかなっていうのは興味あるんですよ。この、アイドルゲームにおけるアイドルたちっていうのは、まあ、ちょっとある種アンビバレントな存在なんですよ。そのゲームの中でアイドルとして成長をしていく要素を、繰り返し繰り返し描くんだけれども、彼女たち自身のそのアイドルの終わりというのは絶対に描かれないじゃないですか。
まあね。
だからアイドルと成長し続けていくという、まあ、ある種なんていうかな、目的があるような仕掛けにはなってるんだけども、目的がないんですよね。最終目的がないんですよ。どうですかね。いつかはね、まあ、右下にしろ、デレスにしろ、あの形のゲームとしてはどっかで終わってしまうわけじゃないですか。どう考えたって。
まあまあ終わりますよ ね。
そうそうそう。キャラクターはね、別の形で生かされるかもしれないけれども。だからまあ、引退とまでは言いませんけれども、例えばじゃあ、 劇場の終わりはあり得るかなと思うんですよ。シアターとしての。
うん。
発展的解消っていうのかな。なんか、例えば、彼女たちは、まあ、個々のお仕事では、ね、劇場を飛び出して活動もしてるけれども、
うん。
ライブとしては基本劇場の中でやるのがメインじゃないですか。あんまり外で公演みたいなのってそう頻繁にないですよね。ミリシャの場合。うん、だけど、彼女たち自身が成長して、知名度が上がってきて、その劇場に縛られない活動にこう、なんていうのかな、こう、幸せな形で発展的に解消していく中で、シアターが終わっていくっていうのは逆にできるんじゃないですか、演出として。
うん。
どうだろう。そこまで描いてくれるかな、最後。
まあ、どうですかね。その辺がね。
難しいですよね。こう、ね。このゲーム、スマホゲームの終わらせ方みたいな話もちょくちょくしますけども、愚者級でもね。でもなんかアイドルマスターってほら、それこそもう夢を見ちゃうじゃないですか。あの頃の初期メンバーが今だってこうやって現役でさ、ゲームに登場してくれてさ、ね。ねえ。今でもこう、あずささんは劇場の周りで迷子になってるわけですよ。あらあら、なんて言いながらさ。それを考えるとね、なんかこう、感慨深いというか歴史の重みというかね、考えちゃいますけどね、そのあたりのことも、いやまあすいません、今日は単純にね、ミニシタアイドルマスターミリオンライブシアターデイズを半年ぐらい遊んでみてのなんとなく思ったことをなんかをちょっとつらつらとねお話をさせていただきましたけれどもね、はい、まああんまりね、個々のアイドルの話をもうしませんでしたね。具体的な名前を出しませんでしたけど、僕はなんかやっぱアイドルって変身するって、日常から変身するっていうことにすごい重きを置くので、高山さよ子みたいなキャラクター好きなんですよ、こう。日頃、メガネでね、メガネの熱血キャラだけど、
はいはい。
ね、あの、アイドルとしてステージに立つと、あの、髪型も変わるし、メガネも外すじゃないですか。だからアイドルの中でグッときますね、個人的にはね。
グッとくる。
グッとくますね。最初誰か分かんなかったですもん。あれ誰だっけこのアイドルっていう。で、髪の色と、なんか、なんとなく顔で、ああ、そうか。高山さよ子かって分かったんですけど、わーって思いましたね、最初は。本当に。あとはね、なんかこう、ジュリアみたいなタイプが好きですね、僕はね。
その辺が、まあ、推しといえば推し
ですか。推しですね。推しといえば推しですね。全く SSR ではお目にかかりませんけどね。
まあ、それはね。
あんまりご縁がないんですけれども。なんかこう、ジュリアも数少ない、こう、数少ないって言ったら失礼ですけど、良識あるキャラクターなんでね、こう、右下のアイドル陣の中では、ね、ツッコミ役の方ですから、どちらかというとね。どうなんですか？マスター的にこう、右下アイドルで、ミリオン勢でこう、この子いいな、みたいなキャラクターって言ったりします？
やたらと、SSR を引いちゃうのはミヤオミヤなんですけど。
あの、ちょっと天然の入った方、
はい、
おっとり系の。
ミヤは、SSR これまでに2つ引いてるのかな？
ご縁があるじゃないですか。
なんですけど、あの、造形的に、キャラクターとして好きなのは、あの、最後に追加になった子、あの、ミリオンから遅れてきた子いるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、いましたね。はい。
元派。
はいはいはい。田中さん。
あの子とかのビジュアルは、なんか、いかにも主人公っぽくて好きですけどね。
田中琴葉はもう、委員長タイプですからね。
もう、まさに、あの、それこそ前にもね、話をした、あの、赤い髪をしていて。
黄色いカチューシャで。
黄色いカチューシャをしていてっていう。いわゆる、その、メインキャラじゃないですか。
王道ですよ、王道。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。いや、わかりますね。
だから、いや、好きですよ、彼女とかはね。
はいはいはい、はい、
うん。
よく没個性とか言われたりしますけどね。
いや、僕は、それがいいと思ってますけどね。
ああ、なるほど、
ね。いかにも、その、なんていうの、その、
そうそう、
いかにもこういうゲームに出てきそうな主人公キャラみたいな。
そうですよね。癖がなくてね。そう。
案外ね、そういうキャラ、俺好きなんで。ね、
ああ、なるほどね、
うん。
そうか。いいですね。なるほどね。
あとは誰かな？青い髪の子。
いっぱいいるよ。
静か。
はいはいはいはいはいはいはい。
うん。
いますね。
とかは結構好きかな。あと、 あの、ちょっと不思議ちゃんが髪の短い子いるじゃないですか。あの、水色の髪してて。
真壁みずき。
あ、そうそうそう。
はい。
あの子とか、その辺は好きですね。
無表情な感じの。
はいはい。
あ
の、ね、なんか、彼女もなぜか SSR 型って、なんか髭つけた。
はいはいはい。僕も持ってるよ。
羊みたいな格好してる、あの、
はいはいはいはい。
羊か。羊みたいな格好した、ね、あの、SSR はなぜか当たりましたけど。
お
はい。
劇場サスペンス支配人ってやつですよ。
あ、でしたっけ？
そうそうそうそう。うん。
あんまりね、きちんとその、残念ながら右下ストーリーまで追っかけてないので。
はいはいはい。なるほどね。うん。
はい。その辺がパッと思い浮かぶところかな。
なるほど。うん。
はい。
右下ではどうですか？うん、オールスターズ組なんかはどうなんですか？こう。
あ、オールスターズ組はやっぱりもう、僕はあずささんが好きなので。
はいはいはい
はい。
あずさんってどのタイミングでショートにしたの？なんかいまいち。
あれは、ショートにしたのは、いわゆる、うん、あの、元々のアイドルマスターがあって、うんうんうん、で、あの、Xbox でアイドルマスター出たじゃないですか。
はいはいはい。
で、次のアイドルマスター2になった時にショートになってます。
あ、そうなんですね。うん、はいはいはいはい。
だから、うん、確か、いわゆるアニマスと言われた、
うんうんうん、
アイドルマスターのアニメの中でも、途中でどっかでショートにしてたはずですね。
そうでしたね。ああ、なんか思い出してきたぞ。うん、そうだそうだ。うんうんうん。あずささんは、ね、
うん、
でも右下では、
ユニット組んだあたりからかな、うん。
はいはいはいはい。優遇されてるんですよね。SSR が3枚もあってさ、そう。割と右下では優遇されてるオールスターズの部類だと思うんですけどね。2枚のキャラが多いですからね。うん。
まあ、さっぱり当たりませんけどね。
僕一枚だけ引きましたけどね。
もういいですね。
いやー、なんか相変わらずなんか、でもね、やっぱコミュニティの活躍が薄いのがね、もう繰り返し言いますけれどもね。まあしょうがないですかね、オールスターズ組はもうなかなか、そういうところはね、うん。まあ、今更ね、彼女たちのこう新人時代なんかはなかなかゲームするって難しいところもあるでしょうからね。うん。
でもあれっすよ、そんな中ね、はい、今、あの、またちょっとメタな話になっちゃいますけど、
はいはい、
あの、デレステの方なんですけど、うん、
はい、
ちょっと開いたら、
うん、
つい最近実装された、あの、新人さん、
はいはいはい、
アイドルの、うん、SSR が実装されてましたね。
早いよね。
これは荒れると思いますよ。
これはね、そう。だからね、いや
ー。いや、しかも、この、うん、しかも二人なんですけど、
そうそう、
最初二人、その、千歳と千代かな、
うん、
っていう子が新しく新人として実装された時に、
うんうん、
その二人の子ってまず声がついてたんですよ。
そうなのよね、初めからね。
声がついてて、
うん、
しかもその時にイベントがあって、イベントのキャラクターにもなってて、その二人の曲まで実装されたんですよ。
これはね、うん、
で、うん、今回もうその二人とも SSR ですよ。
優遇されてますね。
これはね、
うん、
あれまっせ。
これはね。
あれまっせ、これ。
いや、これはさ、あの、うん、推しのね、アイドルのファンによってはですよ。
うん、
おいおい、順番が違うだろうと。いうね、そう。
いや、僕だってね、今回ね、
はい、
そんなにたくさんは、あの、投票権を持ってるわけじゃないですけどね。
はいはいはい。
僕はもう今回は黒川千秋さんに全部投票するって決めてますから。
はい、マスター一貫してクール B なんかい？
うん。そうですよ。
うん。そうなんですね、はい。はいはいはい。なるほどね。
そういう、あの、まあ、他にもね、
うん、
まだ声がついてない、
その、そうそうそうそう、
まあ、ちょっとごめんなさいね。ちょっと、デレスの話になっちゃうけど、
いいですよ。
その、うん、声がついてない、まあ、アイドルを推してる人にしてみると、
うん、
ポッドでの、
うん、
実装されたばっかりの子が、声はついてるわ、曲はあるわ、SSR はあるわ、ったら、さすがにちょっと頭にきますよね。
いやー、頭にくる。やっぱりね、まあ、やっぱ貢献度ってあると思うんですよ。やっぱりこうね、コンテンツとして長く携わってきてね、やっぱりこう、まあ、別に声優さんがついてるわけじゃないですよ。でも、うん、キャラクターとしてのやっぱり、関わってきたその、キャリアみたいなものって、やっぱ感じるじゃないですか。特に推しのアイドルであれば、例えば声がついてないけど、ね、そのテキストから香り立つこう、そのキャラクター性みたいなものに惚れ込んでさ、ね、 で、その子のイベントのたびにこう、頑張って頑張ってこうね、応援してプレイしてきたキャラクターからしてみるとさ、そういう下積みを経てきてまだ日の目を見ていない自分の推しがいる一方で、なんだこの優遇され具合はということでね。
そうそうそう。
うんうん。おいおいってことになるわけですから。
しかもね、僕から言わせると、まあ二人なんですけど。
はいはいはい。
片方、大して可愛くない。
また、そう言われそうなことを言って、また、そういう、はい、ね、いやだから、そういうわちゃわちゃ感がデレステはあるけど、ミリシャ少ないのよね、そういうところ
が、ね。だからね、そういうところだよね、ミリシャ平和だなって、ね。
平和ですよ、平和、本当に。うん。だから、ドラマ CD の選挙とかあるけどさ、可愛いもんですよ、本当デレステのもう地獄のような、もう戦争ですもんね。もうほんとデレスの総選挙はさ。う
ん、だって、あれですよ。なんか、手始めにとか言って、
うん、
なんか投票してきたっていうスクリーンショット上げてる人がいて、
はいはいはい、
なんか、500票とか。どんだけ課金してんだよって話なんだけど。
ほんと、ほんとだからね。いや
恐ろしいですよ。だからね、ミリシタがね、まあいろいろストーリーが吹っ飛んでるとかいろいろ言われますけど、うん。
はいはいはい。
平和。
いや、ほんとね、いや、落ち着いてプレイする分にはね、本当に、あれですよ。まったり自分のペースで遊べるし、うん。課金しなくたって、まあ普通になんとなくプレイしてればね。まあ、星がいくつつくかはわかりませんけども、イベントの SR のアイドルだって十分、射程圏内じゃないですか。無課金で遊んでても。うん。だからね、なんか、あれですよね、そういう、デレステの、まあ、口は悪いけど、殺伐としたあれがもう熱気は熱気なんでね。面白いことは面白いんだけど、うん、なかなかちょっとついていけないなっていう人は右下おすすめしたいですね、個人的にはね。なんかじっくりと、まあ、遊べるし。
もう本当にね、どっちの、そのキャラクターとか、
うんうんうん、
そのキャラクターの造形とかが好きかっていう話になっちゃうんだけど、
ね。まあね、もちろんそうなんですけれどもね。うん。
システムと。
はいはいはい。僕なんかやっぱりね、こう、昔から、なんですか、こう、音楽、まあクラシックとかも含めて曲が好きな人間、楽曲が好きなんで、
はいはいはい、
やっぱ歌い分けはね、感動ですね、これは、本当に、うん。で、比較動画なんかも随分見ましたしね、こう、
はいはい、
で、そうすると個々の声の特徴なんかも分かってくるし、うん、うん、うん。そういうなんかこう、楽しみ方ができるのはやっぱり、ミリシタの大きな魅力かなと思いますね。
今回曲の話はあんまりしませんでしたけど、なんかその気に入ってる曲とかはあるんですか？
ああ、
ま
あ、そうですね。
その13人ライブとか、とにかく置いといたとしてもね。
はいはいはいはい。うん、どうですかね？いや、いろんなジャンルの、ね、曲がね、もちろんあるんでね。で、それこそ、何ですか？ミリマス時代のからのね、曲とかもありますんでね。
はいはいはい、はい。
楽曲自体はもう本当に多いですよね。何曲は入って
るの？多いですね。曲はだから、
100曲以上ある。
で、その、うん、人数考えても多いなっていう。感じがするんで。
そうそうそうそう、そうなんですよね、うん。うん。だからそういう、なんていうの、ゲームの中のアイドルソングが好きだっていう人は右下はすごいね、大満足のボリュームかなと思いますけども、まあ、僕はね、そうですね、例えばね、まあ、クール、デレスで言うとクールに近いのかなって、フェアリーっていうジャンルがあるじゃないですか。
はいはい。
フェアリー曲でね、レイズ・ザ・フラッグっていう曲があるんですよね。これはね、かっこいい。はい、かっこいい曲ですね。こう非常に。なんていうか、非常にこう、アイドルとしてのなんかこう、クールなかっこよさを見せてくれる曲ですね。ところめぐみと前浜さんと真壁さんのね、3人が担当してるんですけどね、サジタリアスっていうグループで。うん。この曲はね、かっこいいし、途中ね、ところさんがこう、視線をこう、くれるカットがあるんですけど、いいですね。そういう。非常にこう、グッときますよ。
いいですか？
いいですね。この曲はなんか、あれですね。楽曲としてもすごいかっこいいし、プレイしてこう、見てても、アイドルのモーションがかっこいいかなと思いますね。
なるほどね。
あとはね、やっぱ、全タイプですと、やっぱユニオンは、やっぱり特別な曲ですよ ね、 ね。特別な曲だと思うよ、これは、本当に。
あれ特にライブでやってると、
はいはいはいはい、
最後のところでありがとうって入るんだよね。
そうそうそう、ありがとうってね、そう。
あれがまたいいんですよね。普通にライブ MV で聞いてるとそこ入らないんだけど。
はいはいはいはいはい。
あの、ありがとうってライブで入るの、あれはね、いい演出ですよね。
そうなんですよ。で、1周年のね、まあ、アニバーサリーソングだったんですけど、ユニオンは。
はいはい。
で、それまでの曲の演出がね、エッセンスで詰まってるんですよね。
うん。
だから、そういう楽しみもあるし、うん、あと、タイプごとの特殊な振り付けも入ってるんですよね。こう。
入ってますね。
そうそうそう。うん、エンジェルと、フェアリーと、プリンセスですか。の、それぞれのね、うん、こう、所属の、なんというか、属性に合わせた動きもしてくれたりしますからね。
歌詞にもピンク、ブルー、イエロー、
ね、そうそう、入ってますからね。そうそうそう、そうなんですよ。うん。コンボ数もね、765コンボということでね、フル
で。はいはいはい。
はい。ナムコですから。うん。やっぱ特別な曲ですよね。で、歌詞もね、なんかやっぱりこの王道を行くようなアイドルマスターのそのアイドルの成長なんですよね、曲そのものもね。
うん。うん、
あの辺をね、なんか千早が歌ってるともう泣きたくなりますけどもね、なんかちょっとね、こうね、うん、普通の思いじゃ聞けなかったりしますけどもね、こう。
あそこ、やっぱりね、こう、ナムコオールスターズに歌わせちゃうとちょっとね。
いやー、これのね、ナムコオールスターズの13人バージョンで聞くとね、
13人バージョンね。
こうね、昔からなんとなくアイマスに親しんできたおじさんとしてはね、まあ心がざわつきますわ、うん、本当に。
いい年こいてね、もう感動しちゃうんだよね。
いい年こいて感動しますね。
感動するよ。わかりますよ。わかりますよ。
そうそうそう。で、ね、途中で、こう、まあ、完全に円形なステージでね、競り上がりになるんですけどね。うん、あの、オールスターズのね、あの、信号機トリオなんかこう上がってくるとね、おーって思いますからね。いやー、うん。いや、楽曲としてもすごいいい曲だと思います。なんていうのかな。イントロのこう、ちょっと、うん。いい感じ、なんていうのかな、少しこう、荘厳なというと言い過ぎかもしれませんけどね、少しこう、うん、幕開けもね、含めてね、うん、いい曲かなと思います。最近のイベント曲だとね、月曜日のクリームソーダっていう曲があるんですけどね。
はいはい。
あれ好きですね、なんかね。すごい。
なるほどね。
アイドルソングっぽい感じがして、非常に、こう、うん。ああいうポップ、なんていうのかな、アイドルソングっていうのも、なんか、すごい面白い世界なんですよね。うん、なんていうんですかね、アイドルソングでないとできないやっぱ表現って、あるんですよね。こう、うん、普通のポップ、なんていうかな、うん、ポップスではできないような曲ってのがあって、月曜日のクリームソーダって、なんかまあそういうところがやっぱありますよね、この曲はね。で、フェアリーの曲なんですけども、なんかあんまり今までのフェアリーにないような、感じの曲でね。これはね、非常にいいですね。で、なんていうのかな。うん。すごい。練習しててもなんかこう、なんか楽しかったかな、なんていうことで。その辺がなんか、最近印象、なんかフェアリー曲ばっかり紹介してますけどね。その辺がなんかちょっと印象深い、
ね、
感じでしたかね。うん。
はいはい。
まあね、ぜひそういう、なんていうのかな。右下ならではの魅力もいろいろある曲ですし、まあ、やっぱりね、はい、その、なんていうんですかね、楽曲の豊富さ、うん。あとは、ぜひね、歌い分けで、こう、なんていうのかな、自分のお気に入りのそういうユニットを、オリジナルのユニットを作ってみるっていう楽しみもあると思いますんでね。はい。その辺も楽しんでいければな、というふうに思っておりますよ。はい、ということでね、今日はですね、マスターのデレステ界ほど深い話はできませんでしたけれども、何せ。
はいかどうかは。あれはただやたらめんどくさくいろいろシステムの話をしたばっかり、
ね。そうでしたね。はい。まあ、そんなね、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズについてお話をしました。はい、当初ね、アイドルとの輝きについてもう少し絡めて話をしたいと思ったんですが、そこは、ちょっと、すいません。また機会を改めて話をしたいと思います。
改めちゃって。
改めますよ。はい。ということでね、本日もマスターどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛てに、ありがたいことにね、また置き手紙たくさんいただいておりますので、はい、まずはね、Gmail の方はいつものようにマスターからご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、 わかりました。ミリシタの中ではね、メルティファンタジアが好きな私が、はい、お知らせじゃないや、置き手紙を読んでいこうと思います。
はい。はい、
まず1通目、暇な人さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
愚者級ヨガ中級を拝聴しました。
うん、はい。うん。
例のやつですな。
例のやつ。
はい。はい。普段のアニメの内容からもやっと感じていたものを言語化してくださったという感想です。フレンズたちが個性を持ちながらお互いを否定せずに並び立ち、協力して生きていく。あの優しい世界観を大事にしてほしかった。今はネットを通して視聴者の声が広く直に見られる時代です。うん、一期放送当時、1話のサーバルちゃんの、大丈夫大丈夫、フレンズによって得意なこと違うから、というセリフで視聴継続を決めた人も少なくなかった。ニコニコ動画のような媒体で見るなら、水場までの坂を登る途中、もたつくカバンちゃんを手助けせずに見守るサーバルちゃんのたった数秒の無言のシーンにすら称賛のコメントがたくさんついていた。何が視聴者の心に染みてあれだけの人気を博したのか、素人目にも明らかだったではありませんか。
うん、
そんな作品なのに監督解任騒動の時点で人の汚さ、いやらしさ、人、まあ、制作側の都合を前面に出してしまった。
うん、
形だけでも取り繕うこと、取り繕う姿勢を見せることは必須だった。私はあの時点で、獣フレンズという作品を、作品のイメージを、その作品が視聴者に与えるものを大切にする気が制作側にはないのだと感じましたし、2期でその印象を再確認することになりました。通して、制作側の意図や都合がだだ漏れに感じるのは、お二人のおっしゃるように、顔となる人物が欠けているからなのかもしれませんね。
うん、
赤ペン脚本と揶揄される元のシナリオを見るに、そのトゲを抜いて形にしたのは辰木監督個人の力量だったのでしょうし、彼が離任した時点でそれを大切にするできる人間は制作側にいなくなってしまったのでしょう。ニキがこれだけの批判を浴びているのは、非難を浴びているのは、それを肌で感じた人が多いゆえの嘆きがあるように思います。自分たちが好きだと感じた獣フレンズはもう望めないのだと。そしてなぜあの優しい世界観だけでも大切にしてくれなかったのだと私もただただ残念です。それはそうとネットラジオなど久々に聞きました。お二人のトークが面白く旧放送にも興味が出たのでのんびりと聞かせていただこうと思います。応援していますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ヨアの19回ということでね、
はい、
この回はまあ、
九
段のね、アニメの
、はい。
まあ、今更言ってもあれですけど、獣フレンズ2についてのいろいろとね、思うことを、マスターとおしゃべりさせていただいた回ですけれどもね。
はい。
何ですか？最近もテレ東がね、なんかホームページ上で、謝罪にならないような謝罪のコメントを出して、また、火に油を注ぐようなことをやっているんじゃないかというような、話もありましたけれどもね。
はいはい、
まあ、なんていうのかな。プロデューサーのツイッターでの発言っていうのは、まあ、これはもう作品以前の問題でね。やっぱり。うん。またね、ちょっとこう、作品の話とは切り離して、コントは考えなきゃいけないと思うんですよ。
うん、うん、うん。そうですね。
うん。
だから、一応、まあ、愚者級ヨアで、うん、まあ、話をするときも、
はい。
我々としては、あくまで、その、うん、作品がどうだったのかと。
そうですね。うん。
作品がどういうものであって我々がどう感じたのかという部分を、
はい。
努めて、それに限って話をしたつもりですし。
そうですね。
正直、まあ、制作者がどんなクソ野郎であっても、
うん。
いいものができるときはあるんですよ。
あります、あります。ね。
だから、うん、その、作品自体の評価と、その制作人がそのクソかクソでないかっていう評価っていうのは全く切り分けて考えなきゃいけないこと。
そうなんです。
なので。
うん。
だから、19で、ヨアの19では、あくまで作品として、
そうですね。
あれがどうだったのか、ということを話したつもりです。
そうです。
一応ね。
一応ね。そうなんです。その、で、やっぱりね、暇な人さんがご指摘されているのも、一理あると言いますか、結局その、まあ、無印の獣フレンズが、どういう形で評価されたのかということを、まあ、頭では分かってたのかもしれないけれども、まあ、 やっぱどう考えてもその人たちにこう、後ろ足で砂をかけるような演出にしてしまったことはやっぱりこう、
うん、
まあ間違いないわけですよ。で、まあ僕はそれはね、意図してたかしてないかはわからないとあの時言って、マスターはあの時に、うん、いやでもどう考えてもそういうふうに思われても仕方がないところはあるよねっていうことをあの時言ってました。で、まあ真実はわからないんだけれども、ただやっぱり、うん、結果としてそういうふうに思われる人が、多く出てしまった。という事実はやっぱりあるわけで、で作品っていうのはやっぱり常にね、世に出た時点で、もう、そう見た人のやっぱ評価に対して、後から制作人が、うんぬんするものではやっぱりないんですよ、基本的にね。手を離れていくものだから。うん、だから結果としてね、だから、受け止めとして、無印の獣フレンズの、そういう、まあ、テーマとか理念というものを、なんか否定、破壊しにかかったように見えた人が多かったことは事実なわけだから。うん。その点において、やっぱり、非難する人たちの言っていることっていうのは、まあ、一定の理はあると思うんですよ。断りはあると。
うん。
うんうん。やっぱり思うんですよね。今思い返してもね。うん。で、やっぱり、今後も続いていく IP じゃないですか。そう、育てていくはずなんでしょ？獣フレンズプロジェクトはこの、さあ、獣フレンズっていう一つのね、うん、世界をさ。
だってセガさんは3作ってますからね。
そうなんだよね。だその辺のなんかね、こう、どうなんでしょうね、こう、うん、長いスパンで見たときに、だから、方針変更すること自体を僕は悪いとは思わないんだけれども、なんでこう、早々にこう、それを急ハンドルを切ってしまったのかっていうね。もっと緩やかに、あるいは別の方法でそういうさ、こう、コンテンツとして長く、こう、再生産していく仕組みを作ればよかったのに、なんで慌ててやっちゃったのかなっていう思いはやっぱり、ずっとありますよね。
だから、まあこれはね、もちろん弱でも話をしたんだけれども、彼らは別にその、同人で、やってるわけではなく、
そうなんですよ。
商売としてやっていて、
プロ
として、ね、しかも、プロですから、商売としてやっていて、しかも、その制作委員会という形をとっていて、いろんなところのいろんな人々が関わって、お金を出し合って、で、実際にその、まあ、上がってきた売り上げというのを、まあ、配分しましょうという商売をやってるわけじゃないですか。
そうですね。
だから、その関わっている人たちも、たくさんの人たち、になるしね。
そうですね。
たくさんの人が関わって、それで、要はその、儲けを得ようとしているというものに対して、あの作品の持っていき方っていうのが、その、商売としてどうだったんだろう、っていうことを考えたときに、その、やっぱりその、巷でいろいろ言われてるような、やれ嫉妬だの、なんだの、とかっていう、なんか喧嘩しただのとかっていういろんな噂はありますよ。
はいはい。
噂はあるけれども、
うん、
でも大人だったら、
そうそうそう。
プロが商売でやってるんだから、
うんうんうん、
守らなきゃいけないところはどこで、
そうですね。
それを守ることで得られる利益はこれだけあって、
うん、
それがさらにこれだけにこう増えていく見込みがあるみたいなものっていうのを、
うん、
軽々しく捨ててね。
そうそうそう。
っていう風に見えるわけです。僕らにしてみると。
見えますよね。そうそうそう、そう、うん。
だから、そういう判断を、その、プロの人たちがする、に至った理由っていうのが、とにかくその、まあ、もともと僕らはそっちの方面のプロじゃないからっていうのもあるけれども。
はいはい。いや、でもね、ま
さに。わからないんですよ。
う
ん、
そう、わからないのよね。だからさ、うん、いい大人なんだから、そこはさ、免従腹背でもいいと思うわけ、極論。
そうそうそう。
ね。そう、うん。ね、心の中ではいろいろさ、思うところあるかもしれないけど、ね。うん、やっぱりでも、いや、一期をね、大切にやっていきますとかさ、こう、一期のコンセプトをね、形だけでもまずちょっとこう、ね。そう、引き継いで、そういうファンを大切にやっていきたいとかさ、言えばいいのに、なんでそういう、こう、なんていうのかな、いや、はっきり言ってやっぱ大人げない形でね。うん。築き上げてきたものを破壊しにかかったようにしか見えないことをやるのかなっていうのが、 全然見えてこないのよ。
だから、まあ、彼らにしてみたら、うん、それが、その自分たちのおまんまの種を破壊することになるとは思ってもいなかったってことですよね。
いや、だとするならばプロ失格ですよ。
うん、いや、だからだとするならば、うん、そこの判断なんですよ。だから、プロとしての判断、うん、まあ、いろんな局面のプロとしての判断があると思うんだけど、うん、いくつかあったそのプロとしての判断の局面で、ことごとく間違ってたんじゃないのっていう。うんうんうん、だから、やっぱり、プロとしてどうなのって話になっちゃうわけですよね。
そうなんですよ。やっぱりね。うん、
だから、自分たちの、いや、僕らが見ればですよ。はい、僕らが見れば、自分たちの、おまんまの谷にね、
うん、
全然美味しくないふりかけを山のようにかけてしまったわけですよ。
う
ん、
そうですよね。
あ、で、元のご飯の美味しさが全部消えてしまったみたいな感じになってるわけでね。
うんうんうん、いや、だから、辰木監督のような、例えばね、高度な伏線の張り方とか、あるいは、その作家性みたいなものを再現するのは、まあ、なかなか正直骨は折れるでしょ
う。
だけれども、少なくとも、あの、表面上の優しい世界だけをなぞることは、できたと思うの。
いや、だから、優しい世界のほのぼのアニメでどうしてダメだったの、
うん、そう。それでよかったじゃんね、それこそ。
そう。
ね。あの、初期の、あの、ケモフレを最初見た時に我々の、何この頭空っぽにして見られるっていうさ、
そう。
みんながもう頭空っぽで楽しいとか言ってた頃、あれはさ、少なくとも特別な才能とか技術がなくても、作れるじゃんっていうさ。
そう。
だから、少なくあれでよかったっていうのも、やっぱあると思いますよ、だからさ。
うん。
だからそうすれば、ここまでヘイトを集めることはなかったと思うんですよ。うん、
だから別にカバンちゃんを出したくないのであれば、そうそう、カバンちゃんを出さずに、
出さなきゃいいし、
ね、人気キャラのサーバルだけ出して、
う
ん
う
ん、例えば、
そうそうそう、
サーバルとカラカラのちょっとしたドタバタみたいな、
そうそうそう、ね、そうなんですよ。
ことをやってすっごい楽しいってやってれば、
うんうんうん、
それなりに人気は出たはずなんですよ。
そうなんです。だって元々のコンテンツの力が強いんだから、
うん、
できたはずなんですよ、それは。
それをなぜわざわざ投げ捨てたの？
そうそう。
っていうか、
う
ん、投げ捨てたどころか、
うん、
いや、一期の時のご飯はまずいご飯だったみたいなことをわざわざ言わなきゃいけないの？
宣言するようなことまでやってね。
そうそう。うん、だからそれはそれで置いといて見ないふりすりゃいいんですよ。
う
ん、
そうなのよね。だから、うん、何度も言うようだけど免従腹背でいいじゃんっていうさ。
そうなんですよ。
そうなんかね。
だから。いや、クリエイターさんだから、
うん、
そりゃプライドはありますよ。
いや、もちろんね、そこは。
プライドはありますよ。うん、だけど、
うん、
その、ね、わかりませんよ。わかりませんけど、うん、その辺の巷の、その、噂が本当だとすればね、
うん、
その、クソのようなプライドのために、美味しいご飯にクソをかけたわけですよ。
だからね、はい、いや
まあ、ただ、それはあくまで、その辺の巷に転がってる噂レベルの話であって、
そう、うん、
真実はわかりません。だから、それに関して、あまりその、制作陣がどうのこうのっていうのは、本来はあまり言ってはいけないことなんですよ。
うん、
だから、我々としてはあくまで、
うんうん、
そういう方々が作った作品がどうであったか。
うん、
また、さらに、その、2を作った方々がもし、まあ3はゲームなんで、
うん、
また違う、そのシリーズを続けていくとした場合に、
はい、
見る気になりますか、
うんうん、
っていうところですよ。
そうですよね。
2をずっと見てきて、そこで感じたこととかいろんなことがあって、うん、ああ、面白かった、また続きをやるんだったらまた見たいわってなるのか。
そうですね。
ね、
う
ん、そうならないかっていう話ですよね。
うん、まあ、ちょっと今回はね、もうとにかく不幸な形で裏方さんが悪目立ちしてしまったっていうところがあって、うんうん、それに関しては、まあ正直当人たちのちょっと自業自得な部分も多分にあるのでね。それはちょっとね、また作品の評価とは別にやっぱりそれは、こう、なんていうのかな。そういう現在進行形のアニメを手掛けている人間として果たしてどうかというのも一つありますからね。まあね、だから、なんでしょうね。まあ、どうしても、獣フレンズっていう作品がどうしても、無印のものが、辰木監督あるいは、八百万っていう、まあ、本来、あまり表に出てこない人たちが、まあ、結果としてフィーチャーされる結果になってしまったがゆえの、まあ、人気じゃあスタッフはみたいな、監督はっていう、まあ、そういうちょっと不幸なところはあったんだけれども、 ね、まあ、それを重々承知の上であの人たちはツイッター上であんな不毛なやり取りをしてしまってね。
うん。
うん、で、自ら自分が大切にしているはずのそういうご飯をね、うん。
うん、
まずいふりかけかけてしまったり、わざわざよそから取り寄せてきてさ、そんなものをさ。
うん、
っていうのはね、やっぱりちょっとどしがたいんですよね。
いや、だから、うん、クリエイターなんていう人種はね、
うん、
みんなやっぱりこう、自分の中にあるいろんなものをこう、改陳したくてクリエイターをやってるわけで。
そうですよ。
だから、目立ちたいし、
うん、そうそうそう。
構われたいし、
そうそうそう。
自分の出したものを褒められたいし、
そうそうそう。
で、そういうその、なんていうんですか、自我の、うん、その、ものすごく肥大した人たちじゃないですか。
はい、はい、すいません。
言い方がいいか悪いかともかくとして。
はい。
ごめんなさいね。
いやいや、
気に触ったらごめんなさい。
いやいや、
でもその通りですか。そういう人たちじゃないですか。
はいはいはい。
で、そういう人たちが、こう、やっぱり軽々しく SNS を使ってしまったということが、まあ、すべての誤りの源なのかなっていう気もしないではないですけどね。そこはやっぱり、その、わかります。そういう人たちなんで、いろんなところでそういう自分を表現したいとか、構ってほしいとか、いろんなことがあるのはわかるけれども、
うん、
そこは自制しなきゃいけなかった。
そうなんですよね。だからそれは本当に、だからテレビ東京ならテレビ東京の、そういう公式ツイッターみたいなプロモーションに特化したアカウントに委ねるべきであって、
うん、うん。
うん、個々の関わったスタッフがね、その今の作品についてあれこれこう喋ったり、あるいはそのクソリプに反応する、のはやめた方が良かったんですよ、うん。もう、スルーしとけば良かったんですよ、いろんな。それでまあ、カチンとくる気持ちはわかるんだけど。
わかるわかる。
うん、ね。だけどね、やっぱりそこに、いちいち反応してしまって。
そこはやっぱり、うん、その、一回の視聴者と、作ってる人たちの、
う
ん、
そう。
ポジションというか、立ち位置が違うわけですから。
そうなんですよ。うん、
そこはね、別に大前自尺として、
うん。
ああ、なんか、しもじものものがなんか言ってるわと思っててくれりゃ、
そう
ここまで荒れることはなかった
んですよ。なかったのに、わざわざ自分からね、階段降りてきて、同じステージで喧嘩を始めちゃうから。
ね、よくね、言うじゃないですか、うん、喧嘩っていうのは同じレベルの人間の間しか発生しないな
んて。かなりポカポカ殴ってる、アスキーアとか思い出されますけど。
そう、アスキーアとか。
そうそうそうそう。うん、だから降りてこなきゃよかったのよね、本当に。そうそうそう、そこに関して。まあまあ、これ今
そうすれば、うん、そうすればまだね、そのさ、いや、今回のツアーちょっとっていうだけで、終わってた話のはずなんですよ。
ね。
いやいや、俺は今回のツアー好きだよっていう人ももちろんいるわけだから。
そうそうそうそう。ねえ。
それで済んでたはずなんですよ。まあ、いろいろ言われますよ、それでもね。なんでカバンちゃんな風にしたとか。それは言われるけれど、
うん、言われるけどね。まあ、ちょっとまあまあ、これはね、また作品の話とは別の話ですけどね、けど、
うん、
よう
です
けど。
そうですね。
まあ、はい、その辺もなんかいろいろ多分教訓になりましたよね。いろんなアニメに関わるスタッフはね。うん。
はい、
そうそう。いや、恐怖したと思いますよ。うん。本当に、明日は我が身だなと思ってね、気を引き締めた人僕何人かしてますから。はい。まあ、そんなとこでしょうかね。はい。
まあ、スタッフの方々について我々がとやかく言うのはこれが最後じゃないですかね。
うん、まあ、そうですね。はい。
あんまり、これ以上言っても仕方がない。
仕方がないですね。うん。やっぱりあくまで裏方なんでね。はい、うん、うん。そうなんです。はい。
まあ、作品に関してはね、何かの森でまた言うこともあるかもしれません。
そうですね。はい。そういうふうにしておきましょう。
スタッフがどうこうということに関してはもう、もし、お便りが来てもその辺はノーコメントで行きたいと思います。
はい。さらっとね、行きたいと思いますんで、はい、ご了承ください。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。暇な人さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、次行きましょう。はい、タクポン平野さん。
はい。はい。ありがとうございます。2回目だ。
マスターさん、カッカさん、こんにちは、うん。サイレントリスナー抜け出し、1週間前にお便りを出し始めたら、さらに出したくなり。
はい。
いいぞ、いいぞ。懲りずにお便りを送りつけて申し訳ありません。
いやいやいや、いや
そんなこと
ですよ。ありがたい。
今回は、JRPG のお話を聞いたときに思い出した自分のタクティクスオーガに関しての話をしたいと思い、
もっといいですね、
お便りを出させていただきました。来ましたよ。
うんうん、
まず、前作の伝説のオーガバトルが発売された当時、私自身は大阪にある某専門学校のゲームクリエイター科の一期生として入学した時期で、ゲームクリエイターを目指す100人前後の生徒は、多くが高卒後に入ってきた生徒も多かった中、大学進学を諦めてこちらに流れ込んできた生徒や、社会人をやっていたけど、この学校に入ってきた生徒など、バラエティに富んでいた学校でした。そこで、多くの生徒の間で話題に上がっていたのが、伝説のオーガバトルに関してでした。 それまでの RPG やシミュレーションとは一線を画すシナリオ、設定、システムなどなど、枚挙にいとまがないのはお二人もご存知の通りかと思います。残念ながら、私自身は当時学生をしながらバイト生活との兼ね合いもあったり、シミュレーションゲームに不慣れだったこともあって途中リタイアしてしまいましたが、クラスメートたちがあれこれ伝説ローガンについての考察などを話しているのを楽しく聞いていたのを覚えています。それから時は流れ、タクティクスオーガの発表発売を迎えた頃、翌年に卒業を迎え、就職活動真っただ中な私を含める多くの生徒たちが当然のようにタクティクスオーガを発売日に購入しプレイし、学校内では休憩時間や次の授業までの時間が空いている者たちは喫煙所や学校近所の喫茶店などでタクティクスオーガの話題に関して大いに盛り上がっていました、はい、あの第一章終盤の選択、その後の展開がどう違うのか、あのキャラが仲間になるなどに始まり、攻略法やプレイヤーごとに違った育成方法などなど、おそらく伝説の時よりも盛り上がりはさらに大きかったと思います、
はい、
またゲームクリエイター専門学校なことが幸いしてか、多くの情報を入手することも容易にできたのだと思います、
うん、
例えば、マスターも制作に参加されていたパレッジさん会議中に関しても噂程度ではありましたが、すごい同人誌が出るらしいぞ、なんて話はよく聞いていました、はいはいはい、
うん、
また松野さんをはじめとするタクティクスオーガの開発に関わったスタッフが退職し、クエストがスタッフを急募しているといった話も、まだまだネットが今ほど普及していない時代にしては自分の周りですぐに話に出てくるなど、あの当時各個人の趣向が違うゲームクリエイター科の生徒が一つになってタクティクスオーガに関する情報をみんな持っていたというのは、後にも先にもあの時だけだったと思います。さて、タクティクスオーガを無事クリアし、自分自身が RPG やシミュレーションゲームのシナリオでこれほど衝撃を受けたことはそれまでに全くありませんでした。いや、無礼を承知で言わせてもらうとすると、今もってなおあの時の体験や感動を超える作品に出会っていません。JRPG に関してカッカさんとマスターさんがお話ししていたときに、タクティクスオーガが神格化されているといったことをおっしゃっていましたが、タクティクスオーガをプレイした当時、ゲームのシナリオはこれからタクティクスオーガ張りの重厚なものが多く出てきて、もっと RPG やシミュレーション RPG はすごいことになりそうだと思っていたものでしたが、気がつくと24年が経過してしまいました。私自身、実のところこの24年間どこかでタクティクスオーガの影を求めて、シミュレーション RPG に手を出したことも何度となくあります。ただ残念ながら個人的な感想ではありますが、タクティクスオーガを超える作品に出会えていない気がします。そもそもタクティクスオーガに固執し、思い入れが自分自身も強すぎるのかもしれませんが、今年21になる息子もなぜかゲームクリエイターを目指して学校に行き、現在はプータロー生活中ですが、そんな息子に時折タクティクスオーガに関して聞かれる時があります。どうやら今も彼らの世代でも一部とは思いますが、何かしら語られているのでしょう。息子の問いに私自身はタクティクスオーガの面白さを語り、息子はおそらく親父の思い出補正で恐ろしく名作に祭り上げられているとでも言わんばかりな顔で話を聞いてくれています。それでも昨年某中古ゲームショップでスーパーファミコン版のサントラ CD が傷ありにより1980円の破格の安さで購入し、帰りの車中で妻と息子と共にカーステレオで聞いた際に、息子がゲームやったことないけど曲聴いているだけですごいのが伝わってくるわと言われた際にはちょっと嬉しかった気がします、ちなみに傷ありなサントラでしたが、聞く分には全くもって問題ない完品状態でした、
よかったですね、
純粋な JRPG というわけにはいきませんが、それでもタクティクスオーガが示した方向性や物語性は僕自身のゲームライフに罪深いまでに大きな爪痕を残してくれました。多くの RPG が少年の成長物語、魔王退治に終始するジャンルの中で、設定、キャラクターの魅力、シナリオ、システム、サウンドが高いクオリティで作られたタクティクスオーガ。お二人がおっしゃられてたように、この作品が神格化されてしまったのは、ある意味悲しいことですし、RPG やシミュレーション RPG にはまだまだ可能性や広がりはあると思います。もちろんクラシカルな RPG が悪いとも思いませんが。長々と思い入れを語ってしまいましたが、タクティクスオーガは名作だよね。では終われない何かを吐露したくお便りを送ってしまいました。お二人ともお体にお気をつけて今後も配信を楽しみにしています。と、とても熱いお便りをいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、タクティクスオーガはね、私と萩和さんを結びつけてくれた、 まあゲームでもありましてね。
そうですね。
まあ、うん、本当に我々としても並々ならぬ思いがあるゲームではありますけれどもね。
はい。
こうやってまあでも置き手紙でね、皆さんのこのタクティクスオーガとの出会いをね、こういう風に置き手紙で知ることができるのもまた嬉しいですよね。
そうですね。
いや、なかなかね、貴重なお話をね、聞かせていただきましてね。うん、こう、はい、ね、あれですか、ゲームクリエイターカーの一期生ということでね。
すごいですね。
なんかすごいですね、うん。そういう中でもやっぱり、話題に上っていたということでね。うん、
はい。
で、なんですか、息子さんもね、やっぱり、こう、
曲を。ゲーターを目指しておられるんですかね。
ね、どうなんですかね、やっぱり。あの、学校に行ったということでね。うん。
はい。
なんですかね、やっぱりね、うん、何度も何度も話してるんですけど、
うん。
タクティクスオーガの画面をやっぱり見、ね、例えばファミ通で見たときに、
うん。
やっぱ頭一つ二つ抜けてる印象がもう頭からこびりついて離れないんですよね。
うん、
非常に美しくて、また、まあ、ね、画面の写真だけではあるんだけれども、なんかそれだけでもなんか非常にシステムとして完成度は高くて、何か洗練されたような印象も、うん、持っ てましたしね、
うん。
うん。これはとんでもないのが出るぞっていうね、
うん。
こう、やっぱ衝撃はね、未だにこう、ありありと思い出すんですよ、私自身もね。
うん。
で、いやー、で、何ですかね。もう夢中になってやっぱり遊んだし、シナリオも本当に衝撃だったしね。
うん。
まあ、私自身ね、今こういう、まあ、ね、ゲームに少し関わるような仕事ができているというか、もうね、やっぱりこう、一つね、このゲームの影響ってやっぱ大きかったんでね。そういう方はでもね、あの当時大勢いたんだと思うんですよ。
いや、やっぱり、
うん、
まあね、お便りの中にも出てきますけど、やっぱり、パルチさん会議中ができたっていうのも、
はい、
やっぱり、タクティクスオーガっていうゲームに、それだけの、その、熱い、めんどくさい人たちをたくさん、その、こう、吸い付ける、
うん、
なんていうんですか、引力というか、
そう。
そういうものがやっぱりあったからこそ、
うん、
あれができたわけで。
いろんなアプローチに耐えうる、やっぱり、クオリティがあったと思うんですよ。中にはやっぱり、キャラクターから入る人もいるじゃないですか。
うんうん。ね。いますいます。
そうそうそう。やっぱカノープス、カノープいいよね。あるいは、ミルリンとギルダスがそれこそさ、うんうん、ね。っていうあの、二人のこう、ちょっとブラザー的なね。こう、うん、やっぱりね、そこにこう、魅力を感じる人もいましたよ。方、うん、やね。
やっぱりね、うん、前回の冷ややっこって話じゃないですけど。
はいはいはい、はい。
こう何でもかんでも情報がその公開されてるわけではないので、
そうですね。うん、
だから知り得る情報からいろいろ類推してその、うん、絶対的にあのバレリア島という島はどういうところなんだろうかとかっていうことをこういろいろこう行間を読んでいろいろ考えていくっていうことがやっぱりできて、
うん、そうなんですよね。
それがまたすごく楽しいんですよね。
うん、楽しい。だから。うん、いわゆる
そういう ね、妄想とか、そういうのがいっぱいあって。
はかどるんですよ。
ま、で、まあ、パルチさんができちゃったわけだけど。
そう、だから設定好きみたいな、設定中みたいな人も非常に楽しめるし、うん、まあ、シナリオは今ずのかな。あるいはシステムもね、非常に完成とか、あらゆる角度から光を当てても、とても魅力的に映るなんかこう、プリズム的ななんかで、ね、そういうやっぱ作品でしたよね、本当に。だから、やっぱあれは、だからパルチさんなんかまさにそうじゃないですか、本当に、いろんな考察があってね。で、あのゲームの本当にこう、様々な多面的な魅力をやっぱり炙り出してくれてる同人誌なんでね。まあ、僕はマスターから借りてというか、はい。読みましたけれども、やっぱりすごいですよ。で、そうですね。まあ、マスターがこの前 JRPG の会でタクティックスオーガが、まあ、ある意味神格化されてしまってるんじゃないかっていうところがね。なんでしょうね。今、本当にゲームの容量が、まあ、ね、様々できるようになってきて、まあ、あの頃よりもね、制限なくいろんなゲームが作れるようになっているようで、どうなんでしょう。その実ね。 何でもできるがゆえに何もできないというか、そういうジレンマもあるように思うんですよ。タクティクスオーガの頃のスーパーファミコンって、まあ、まだまだできることできないことがあって、その、なんていうのかな、そういう、まだまだ表現できないところをやっぱりこう補う意味での、まあ、ドットであり、ディフォルメされたキャラであり、箱庭的なマップでありっていう要素がやっぱあるから、そういう、なんていうかな、省略の美学がやっぱりあるんですよね。本来だってあんな段々になってるこう地形ってないわけじゃないですか、街にしろさ。ねえ。そうそうそう。それはあくまでゲーム的なやっぱり、それこそまさにシミュレーションであってね。リアルではあんなことってありえないんだけども、でも、その省略されたこう、システムっていうのがものすごくやっぱ、美しくて完成度が高くて、今にしてもあのカクカクのあのタイル状に表現された世界そのものが、ものすごくなんかゲーム的なやっぱり魅力がそこから発されていたと思うんですよ。だからあれがね、例えば今だったらあれをなだらかな丘陵にすることなんてまあ簡単にできるでしょう。今のシステム
でした
よ。お城にしたって、街にしたってあんなね、もっともっとリアルに、こう、シームレスな形にすることはできるんだけれども、じゃあ、果たしてじゃあそういうマップ上で、どうでしょう、難しいところなんです、これはね。ゲーム的なそこに美しさがあるかという、魅力があるかと言われると、必ずしも、勝ってるとも言い難いという。その、なだらかな表現がっていう。
まあ、我々はね、その古い人間なので、その、まあ思い出補正も含めね。
もちろんありますよ、ね。
多少、その、昔のゲームに対して、まあ、若い方々に比べてね。
はい。
点が甘いというところは多分にあるでしょう。
あるでしょう。
あるけれども、それをもってしてもね、やっぱり、すごい作品だったなっていうのは変わらない。
そうですね。
で、やっぱり、それこそね、今でも、まあ、ニコ生のゲーム配信のところなんかを見てると、結構な頻度で一人二人、やってる人いるのよ、ね。
やってる、やってる。いるよね、
うん。いるんですよ。
います、未だにいるんですよ。
つい何日か前もね、いましたけど、なんかそんな人がいてね、なんか、リスナーさんに随分突っ込まれて言われてましたけどね、いろんなことあすれこすれって言われてましたけど。
ナイエス。まあ、なんでしょうね、そういう、やっぱり常に、一定の人を未だに引きつける引力はあるんだなって思いますね。
だから、あれですよね。いや、実際に、こうやってね、まあ、タクポン平野さんがこうやってお便りくれていて、もちろん、ご本人は、もう大きく感銘を受けて、やっぱり心に、ね、大きく残ってるゲームなんでしょうけど、
はい。
果たして、息子さんにはどういうゲームって映ってるのかなっていうのがね。まあ、ただ、何回も、その、話を聞かれてる、というご様子なので、
はい、はい、はい。
息子さんももしかすると、その、まあ、気にはなってるんでしょうね、きっとね。
だと思いますよ。
だからそういう、ね、今年21歳っていう若い世代の方が、あれをプレイした時にどういう感想になるのかっていうのはちょっとね、ちょっと興味ありますけどね。
興味ありますよね、そこはね。やっぱり、あります。
もちろん我々と同じ感想にはならないと思うんです。
そうそうそう。
ならないとは思うんだけれども、ただその若い子たちがどう思うかっていう。ただただ古臭いめんどくせえゲームで終わっちゃうのか。なんだこれってなるのか。
そうですね。
い
やー、ね。僕もね、たまにこう呼ばれてね、なんか、大勢の人の前でお話をしないといけないことが、まあ、過去に何回かあったんですけれども。
はいはい。
で、まあね、シナリオとか脚本の話をするんですけれどもね。タクティクスオーガのね、例えをね、もう出せなくなったのがね、あれですね、結局短い、もう限られた時間の中で話をしないといけないんで、みんながわかる例え話があるといいんですけどね。で、10年ぐらい前はね、まだタクティクスオーガの話をしてね、ある程度、生徒さんの半分ぐらいは、ああ、あれねって分かってくださったんですけどね、最近はこの例を出してもポカンとされること、名前ぐらいは聞いたことがありますみたいな人がほとんどだったりして、なかなかね、説明が、難しくなったりしたのをちょっと思い出しますけれどもね。 まあ、脚本的にもやっぱり本当にね、うん。いや、衝撃ですよ。あの、バルマムスターでどちらを選んでも結果的にああいうことになるっていうのはね。立場こそ違えどね。だから、やっぱバイスっていう存在が本当に主人公のまさに、影であり、常にこう、対立するような途中まではね、形でこう描かれるって、あの辺の演出もやっぱり巧みだしね、まあまだまだ語る余地がいろいろあるゲームかなと思います。またね、機会があれば、タクティクスオーガーについてもたっぷり、マスターとだったらいくらでも話せるんですけどね、また
やそうですね。
ね、そうそう、機会もあるかもしれませんのでね、またその時には、ぜひね、またタクポン平野さんにもいろいろと、お手紙をいただけるとありがたいなと思いますよ。
いやー、はい、この回、松野さん聞いてくれてないですかね。
どうですかね。ね、以前はね。
このお便りがね、届くといいです。
はい、そうですね。そういう思いを持った方がまだいらっしゃいますよというね。はい、うん、ぜひ届いてほしいなと思います。
はい。たくぽんひらんさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあお次行きましょう。
はい。
チューアリクイさん。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チューアリクイと申します。以前一度だけファンレターのようなものを送らせてもらいました。
はいはい、覚えてますよ。
その時はまとまりのない長文を送ってしまって失礼しました。
いえいえ。
反省して今回は要点のみに絞ります。うん、お題は、俺的ヒットゲーム選手権を聞いて。
はいはいはい。
挙げていただいてるのが、まずはスーパーファミコンのスラップスティック。
あー、い
やいや。はい。アクトレイザーやガイア幻想機のクインテッド制作の RPG、
うん、
ポップでコミカルで可愛らしいキャラクターたちのなんだか間の抜けた世界観の RPG です、
はい。
90年代のゲーム含む映像作品は何かと殺伐としていたり悲壮感や終末感の強い内容が多く、
うん、
食傷気味だったところにスポッと入ってきた癒しゲーでした、
はい。
主人公は発明家の卵で、自分の作ったロボットを強化してプレイヤーである自分は後方からロボを支援するというポケモンみたいな戦闘になります、
はい。
はっきり言ってこの戦闘がもっさりしてて超めんどくさいのですが、それより魅力的なのが街の人々の困りごとを発明で解決するクエストです、
うん。
発明は本で学習するのですが、その本を見つけたり発明のための素材を集めるためにまた別のクエストを達成しなくてはいけなかったり、それらを探索するためにゲーム内世界を駆け回ってようやく達成した時の快感は今でも自分の中では上位の体験となっています、人気のなさの裏付けか周りでやっている人もいなければ攻略本も出版されていない様子で、
はいはいはい、
全部自分で考え出さなければいけないところが逆に面白みを増幅させてくれたと思います、
うん。
ネットなどで情報が得られなかった時代に初めてドラクエを自力でクリアした時の感動とよく似ていますね、
うん。
そして何より耳に残るふにゃふにゃした BGM は今でも気づけば口ずさんでいたりし
ますすごいですね。
全体的に間抜けなムードの世界なのですが、ラスボスだけがこの世界の影の部分を一身に背負っているあたりが逆にラスボスの孤独感を引き立てていたりと、シナリオも心に残る俺的名作です、
うん。
クインテッド、なんでなくなっちゃったのかな？あ、このゲーム売れなかったせい。それからお次ですね、
うん。
プレイステーションの鈴木爆発。
出ました。
実写と CG で作られたパズルゲーム。主人公の女の子は名前も名乗らず、プロローグもなく、唐突にムービーが始まり、いきなりゲームが始まります。そのゲーム内容は爆弾を解体すること。ただし、その爆弾は分かりやすく爆弾ではありません。ステージ1の爆弾はミカ。女の子、この人が鈴木さんらしいですが、女の子のところに宅配が届いて開けてみるとミカンが。ミカンをじっと見ているとカメラが寄っていって、すると爆弾解体のゲームが特に理由もなく唐突にスタートするのです。このナンセンスさと三次元パズルの難しさ、爆発までの制限時間の緊張感から非常に熱くなり没頭してしまいます。実写パートもファッション誌のような透明感のあるおしゃれな雰囲気なのに、春一番やリリー・フランキーが出ていたり、突然巨大ロボが出てきて水木一郎が主題歌を歌っていたりと、妙なサブカル集がスパイスとなっていて非常に中毒性があります。ちなみに、みかんはヘタがネジになっていて、ドライバーで回すと分解できて内部が開いて、中心部の新管の配線を切ってゲームクリアとなります。クリアするとまたムービーが入るのですが、これも筋の通ったストーリーを示すものではありません。他の爆弾はエンジン、携帯電話など、なんとなく構造に想像につくものから、月、踏切、アイスコーヒーなど、プレイヤーのなぜという疑問を徹底的に破壊してくるやたらシュールな内容がお気に入り です。友達何人かに勧めたけど、なんだか気を使った感想とともに返却され、あ、これ最後まで読まなかった本を返すときの言い方だ、と気づいてから俺的名作に殿堂入りしました。以上です。またお便りします。といただきました。ありがとうございます。
はい、中和陸二さん、ありがとうございます。スラップスティックはね、これぞスーパーファミコンのまさに隠れた名作ですよね。エニックスじゃなかったかな、発売は。非常にね、面白いんですよね。こう、ロボットをね、自分でいろいろ作ったりもできるようなね、感じで、そのロボットが実際には戦闘するっていう、まさに、中和陸二さんのご紹介の通りなんですけれども、世界観がしっかりしてんのよ。非常にポップな味付けで可愛くて、非常にね、統一されたなんていうのかな、作り込まれた世界を、ちゃんと提供しているので、没入感がすごいあったんですよね、スラップスティックはね。で、なんていうのかな、非常に自分がやっぱ手をかけたロボを、やっぱり育てていくというか、組み上げていくというゲームなんで、愛着が湧いてくるのよ。で、ちゃんと ね、その愛着を湧くためにはもちろんほら、やっぱり、こう、デザイン的な部分も重要になってくるんですけど、その辺がね、すごいよくできてるんですよ。
なるほどね。
で、ね、おっしゃってるように、まあ、かといって、そう、すごい作り込まれた世界なんだと思うんだけれども、あまりそういうのをこう、前面に出さずに、全体的にちょっと緩い雰囲気がこう、支配するようなゲームでね。でもね、すごい中毒性が高かったんですよね。面白いと思いますんで、よく、私も思い出させていただいたんでね、これは本当に感謝ですね。
戦闘がもっさりでなかったらもうちょっと売れてたんで
しょうかね。売れてたと思います。戦闘がね、なかなか確かにもっさりで、めんどくさいっちゃめんどくさいのよね。直接戦うわけじゃないから、ちゃんと指示を出さなきゃいけないので。その辺のね、ちょっとテンポ感の悪さは確かにあったかもしれないです。戦闘自体は面白いんですけどね。テンポ感がどうしても。鈴木爆発は、これはね、マスターもご存知でしょ？この。
知ってますよ。
はい。はい、変なゲームでね。まあ、一言で言うなら爆弾解体系なんですけど。
なんか、プレステってそういうところは、まあ、従来の、その、ものに縛られないゲームみたいなの結構出ましたよね。
出ましたね。多分、鈴木爆発もいわゆるバカゲーに多分入ると思うんですけどね。ジャンルは全然違いますけど、セガレいじりっていうゲームもありましたよね。
はい、
あれもなんか割とバカゲーかなと思うんですけど、割とこの頃の、やっぱプレステサターンの頃って、こういうシュールなバカゲーが結構あったかなっていう印象
はあります、ね。あともうちょっと古いとね、あれは、メガ CD かな、スイッチってあったんだよね。はい、
あー、知ってるぞ。知ってるぞ。
はい。
あれもね、なんでしょうね。いや、中和陸二さんの、例えが秀逸でさ、こう、はい、サブカル集がスパイスになっていてっていうね、あたりがね。まさにそうなんですよね。鈴木爆発はね、やっぱり、これもやっぱ知る人ぞ知るになっちゃうんですかね、プレイステーションソフトの中では。
そうなりますかね。
有名なような気もするけど、でも、あんまりね、話は聞いたことあるけど、実際にやったことがないという人が多そうな感じはしますよね。なんかね、やってることは結構、緊張感のある作業なんですけどね、爆弾の解体ですから。まあ、あまりそれを感じさせない、なんとも言えない、こう、独特の空気感があるゲームでしたね。はい。まあ、あれですね、こういうゲームに関して言えば、なぜって思ってはいけないんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
考えるんじゃない、感じろのゲームですからね。はい。ありがとうございます。またぜひね。
そうですね。
はい。はい。していただければと思いますよ。
はい。まあ、俺的ヒットゲーム選手権というのをやりましたけど、また今度ね、なんか別な選手権やりたいと思います。
はい、
また
そうですね。はい。今日のエンディングでもしかしたら、はい、はい、ちょっとご紹介できるかと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それから、G メールは次が最後かな。
はい。
はい。佐藤いふみさん。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
愚者の宮殿の皆様、佐藤いふみと申します。初めてお手紙差し上げます。
はい。
第155回、煙草の感想などを楽しく拝聴しました。皆様の解釈や冷ややっこにうなずきながら聞いていましたが、私のここ好きは出てきませんでした。どうにも我慢できずお話しさせていただきたいとずうずうしくも思いメールいたしました。
大歓迎。
いや、ずうずうしいとか全然ないですね。
とんでもない。
はい。 最終回が終わった時、私は物足りなさを感じました。
うん、
リリの食材がなかったことが原因です。うん、リリは若葉の死を見て、好きに生きることを選択しました。私は日記の目的を赤い木を何とかしてに書き換えるべきであったと思いました。
うん、
2日ほどもやもやして、獣フレンズ10話のサーバラちゃんを思い出しました。サーバラちゃんは宿泊したロッジのキッチンに夜な夜な忍び込んでつまみ食いをします。幽霊騒動が起きてキッチンの食材がなくなっていることが問題になるのですが、カバンちゃんがそれはサーバルちゃんだから関係ないですと言って終わりになります。あったな。サーバルちゃんは知ってたのというだけです。赤い木を作った罪と比べれば罪の大きさこそ小さいですが、サーバルちゃんもまた罪を償っていません。謝ってもいません。初見の時から引っかかっていました。ここで私は罪に対する態度には許すと償わせるの他に流す、つまり不問に付すという態度があることに思い至りました。目から鱗が落ちるとともに以前の会社で一緒に仕事をしていた先輩を思い出しました。会議中に私はイライラして先輩に暴言を吐きました。先輩は定年前、私は40そこそこでした。その場はなんとなく流れたのですが、私は気になって会議後に先輩に謝罪のメールを書きました。そのメールに対して先輩はそんなことあったっけと返してきました。私は目頭が熱くなり、こんな男になりたいと思いました。私はここに辰木監督の温かさの源泉があると感じます。罪を許すでもなく償わせるでもなく、ただ流す、それをメッセージとして入れるのではなく、書かないことで、描かないことで表現する。少し大げさですが、私は人生の、自分の人生を振り返り、ところどころある思い出したくもない出来事をただ流してみようと思いました。以上のようにして、ケムリックさんの私のココスキは、リリの食材がなかったことになりました。
うん、
長文乱文失礼いたしました。同世代のオタクを貫いた皆さんの楽しいお話を毎回楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ケムリクサの回のね、感想ということでいただきましたけれども。うん、
はい。
いやー、なるほどなと思いましたね。
うん。
リリは確かに、謝ってないっていうか、その赤い木を僕は、私は作ってしまったから、
うん、
なんとかしてってことは言ってないんだよね、確かにね。
うん。
で、なんていうの？オリジナルの若葉が倒れて、うん、そこから何かこう、木の目のようなものが出ているのを最後目撃してしまって、
はいはいはいはい。
それで彼女は絶望して、若葉を助けて見つけてっていう願いを消して、好きに生きてっていうことを書くんですよね。
うん。
うん。みんな好きに生きてっていう。だから、確かにこれはね、うん。考えてみれば、そうなんですね。私が生み出してしまった赤い木を何とかしてって確かに書き換えるべきだっていう、うん。佐藤さんのおっしゃってることは確かに僕も引っかかったんですよね。ここはね。うん。
でも、あれだよね。結果的には、
うん。
まあ、その記憶を見たリンが、
はい、
赤い木の、まあ、うん、大元を見て、
はいはいはい、
あれはリリの因縁だって言ったんだよね。
言ってました。そう。
うん、で、あれはリリの因縁だって言って、最終的には、
うん、
リンがその因縁を断ってるんですよね。
断ちましたね、うんうん。
だから、確かに食材はなかったかもしれないけれども、
うん、
リリのやったことに対して、その、リリの分割した一人であるリンが、それを止めてるんですよね。
そうですよね、うん。
だから結局は自分自身で収めちゃってるっていう話に最終的にはなるんですよね、あれは。
そうですね、うん。どうでしょうね。まあ、いろんな解釈がここもあり得るんですよね。だ食材ってのは基本的に、まあ、誰かが誰かに対して、まあ、基本的には、自分が他者に対して謝ることじゃないですか。
うん、
だけども、これに関して言うと、まあ、考えようによっちゃ自分が自分に対して謝るってことになるんですよね。
うん、
だから、あそこで好きに生きてっていうのはもしかしたら、リリ自身の願望でもあるんですよね、その分割前の。もう、若葉なき世界に、自分のそこに目的がないというか、うん、っていう時に、何か好きなことを見つけてっていうのはリリ自身の願望にも思うんですよ。だってあの瞬間リリの好きが消えてしまったとリリは思ってしまったわけだから。
うん。
うんうん。だから新しい好きをどうか見つけて私っていう 思いにも、なんかそういう、だから希望にも思えるのよね。なんかそういう、うん。
だから、あそこの、やっぱり、あそこの好きに生きてっていう言葉ってやっぱりダブルミーニングですよね。
うん、うん、そうそう。それは間違いないんでしょう、うん。
だから、その自由に生きるっていう意味の好きに生きると、
うんうんうんうん、
その好きという何かに対して誠実に生きてという意味。
そうですね。
の二つの意味があそこやっぱ取れるよね、
うんうんうん。うん。だって実際その通り行動するじゃないですか、島たちは。まあ
そうですね。
うん。うん、で、ねえ、そう。で、リナの名言も飛び出しますからね。そう、うん。好きを見つけることっていうのはね、嫌いを見つけることよりも難しいかもしれないみたいなことを言うじゃないですか。プレ会で。うん。で、ね。でも、佐藤さんのすごいところは、そこでケモフレ10話の話に思いを飛ばしてね。
うん。
うん、うん。このエピソードもよく覚えてますよね。うん。うん、そうそうそう。カバンちゃんはお見通しでした話ですよ。で、確かに謝るわけじゃないのよね。そこで。ね。うん。だから、その、佐藤さんの、おっしゃってるね。そう、罪に対する態度は、許すと、償わせるの他に流すっていう態度があるっていうのはさ、どうですか？私はあまり詳しくないけど、ビジネスの世界では割とこう、なんかメジャーな選択肢のようにも思うんだけども、門外観から見て、流すっていう、この、白黒しっかりつけないっていう。
うん。何でもかんでもその、
うん。
その、例えば責任を負う、負わない。
うん、うん、うん。
というか、責任を負う。で、それに対して、例えば、謝罪をする、許す、
うんうん。
というだけではなく、
うん、
その、まあ、いろんな、その、場面ってやっぱありますよね。
うんうん、
まあ、それはどちらかというと、汚い大人のね、
うんうんうんうん、
汚いやりとりではあるんだけれども、うんうん、八方に対して、その、司法八方に対して、特に、ね、それこそその政策委員会の話じゃないけど、
うん、
誰が悪いっていうところを逆に曖昧にしたまんま、
うん、
でそのまあまあって言って流す場合もあるし、
マスターなんてそれこそ管理職だからさ、
うん、
場合によってはこうなんていうの、部下からさそういう悪い報告が上がってくることもあるじゃないですか、
はいはい、
きっと。
いやありますよもちろん。
うん、で、はい、まあもちろんね、それについてこう注意したり指導したりってこともあるでしょうし、
うんうん、
まあ事柄によってはそれこそ流すっていうこともありうると思うのよね、なんかこう。
うんうん。いや、ありますよ、やっぱり。
やっぱりね、そこはね。うん。うん、
それはやっぱりケースバイケースでね。
ねえ。なんかマスターとかなんかとぼけるの上手そうだもんな、それこそ。
どういうこと？
え、いや、本当にだから、そんなことあったっけとか言いそう、なんか覚えてても。
いやー、どうですかね。仕事の面ではありますけどね。
うん、絶対、絶対こういうこと言いそうって思いましたよ、僕、この、置き手紙読んで。
あとは、その、何、うん、ビジネスの局面では、
うん、
そのもちろんバシッと、例えばこっちが悪いとしても、
うんうんうん、
バシッとその私が悪うござんした、大変申し訳ございませんでしたって謝るのがいい場合と、
うん、
やっぱりそうじゃない場合ってある、
そうですよね。
ですよね、
うんうんうん。
だからそこはやっぱ使い分けですよね。
う
ん、
そうですよね。
あとはこちらは悪くない。
はい、
で向こうが悪い。
うん、
だけど、向こうに対して、うん、いや、お前が悪いんだから、お前が謝れや、みたいなことを、
うんうん、
まあ、言えなかったり、
うんうんうん、
相手が立場上、それができなかったり、
はいはいはい。
っていう場合がやっぱあるんですよ、
うんうん。
で、そういう場合は、まあ、あれですよね。その、まあ、目を見てニヤッと笑って、その分は貸しですよね、みたいなところはやっぱありますよね。う
ん、ありますよね。
そういうありますよ、そういうのは、やっぱりね。
うん
うん、それは汚い大人のね、やりとりですから。いろいろありますけど。
まあ逆にね、それこそ部下のそういう失点を被ってマスターが謝ることだってあるわけでしょ、だって。
いや、だって、それで給料もらってます
から。それが仕事みたいなもんですからね、
うん、ある意味。上司ってのはそれが仕事ですからね。
うんうん、責任を取るのがね、一つね。
責任を取るのが仕事です。だからその分、普段からふんぞり返って、うん、自分から動きもせずに、うん、部下に向かってお前あれやれこれやれっていうわけですから。うんうん、
ただ、何かあった時には、まあ、俺が責任を取
るってい
うね。
自分が出てくるんですよ。
うん。かっこいいな。
いや、でも、そういうもんですよ。
そうか、うん。僕はあんまりね、そういうほら、組織で仕事をした経験が少ないから、うん、あれですけど。
いや、だから、やっぱり、僕らの仕事ってそういう仕事なんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと話戻っちゃいますけど、
はい、
やっぱり、こう、責任者誰ですかねって話が、 僕はしたくなるっていうところは、もともとあるんです
よね。まあ、そうでしょうね。
うん、まあ、何のこととは言いませんけど。であと、ちょっと、佐藤さんのお便りに戻りたいんですけど、うんうん、
はい。
そもそも、
うん、
あの世界で、
うん、
リリのやったことって罪だったんですかね。
そうそうそう。そうなのよね。うん。
うん、まあ、19話でも、19でもやりましたけど、うんうん、要はの、違う。この間の155でもやりましたけど。
クソでね。はい。
思いやりしかなかったよね。
そうなのよ。誰かが誰かを思う気持ちであの世界の全ては成り立っていたんですよ。
うん。だから、
うん。
その、結果を見ると、あんまりいいことではなかった。
結果論、うん、結果論としてはね。
結果論としては、あんまりいいことではなかった。だけど、
うん、うん。
それがどこから発露してそうなったかっていうことを、やっぱりオリジナルの若葉も分かっていたし。
そうそうそう。
だから、その場面でリリーに対して、なんてことをしたんだなんていうことは一切言わなかった。
うん。
逆に、こんなことができてすごいねって、言ったわけじゃないですか。
うんうんうん、そうなのね。すごいですからね。
すごいねって言ったわけですよ。
う
ん、
そう。
なんかすごい才能だって、
うん。
で、まあ、ただ、じゃあそれをどうしたらいいかってなった時に、あ、これちょっと積んでるっていう話は出ましたけど。
はいはいはい、はい。
だから、うん、そもそも、うん、特にその食材と考えた時に、
うん、
謝る相手っていうのは若葉。オリジナルの若葉ですよね。
そうですね。
ただ、そのオリジナルの若葉が、あれを、リリーがやった悪いことと思ってたかどうか。
そうですね。うん。
っていうところは、僕は、まあ、ちょっと、なんていうか、希望的観測になるけれども、
うん。
若葉はそうは思わなかったんじゃないかと。
そうですね。うん。うん。
いうふうに、僕はちょっと思うところがありますね。
いや、うん、やっぱり、リリーを責める気持ちなんてのはさらさらないしね。あの、まあ、ケムリックさんの世界において、誰かが誰かに謝らなければいけない、本当に心からね、謝らなければいけないシチュエーションっていうのは、まあ、まあ、ないんでしょう、おそらくあの世界からしてみるとね。うん、だからそれが、その、リリーの食材がなかったという点においても、まあ、それがやっぱり、まあね、これはあくまで、ね、考え方ですけれどもね。うん。
だから、本編の主人公である、その、
うん、
主人公の方の若葉が、
うんうんうん、
まあ、あの世界にポンと放り込まれて、
はい、
右も左もわからない、
うん
で。そこにいるのは、なんか物騒な女の子たち。
うんうんうん、
で、ことあるごとにお前は虫だ虫だ、処分する処分する、うんうんうん、って言われてる中で、
うん、
煙草に対して目先になる、って言ってキラキラするじゃないですか。
うん、はいはいはい。
で、彼のあの性格っていうのがオリジナルから引き継がれているとすれば、
うん、
オリジナルの若葉が、
うん、
あの赤い木を目の前にして、
うん、
いや、これどうしたらいいんだろうって逆にワクワクしたんじゃないかって思っちゃったりもするんですよね。
うん、あのね、そう、赤い木とか赤虫とか、まあ、あの赤い木もそうですけど、対して、いや、めちゃくちゃ怖いはずなんだけれども、あんまりはっきりそういう描写ってないのよね。むしろマスターの言うように、あ、いよいよあれが赤い木ですね、頑張りましょう、リンさんみたいなさ。どっちかというと常にこう、ポジティブに捉えてるじゃないですか。
若葉はね。
若葉はね。で、若葉ははっきり言って、まあ、か弱い人間ですから、言ってみれば、あの世界においてはね。うん。で、ね、多分手とか、ね、腕とか足とか欠損したら、まあ、あの姉妹たちのように本体がやられなければ大丈夫っていうタイプの人間じゃないじゃないですか。
うんうん、
だから何か一発でも致命的な一撃を食らえばね、それこそ本当に命を失いかねないわけだから。
そうそうそう。ね、まあ終始緑ちゃんに守られてましたからね。
まあそうそうそう、うん、そうですけどね。うん。だからもっと本当はああいう赤切りとか赤い木とかの恐れてもいいはずなんだけど、あんまりそういう描写がないのよね。
うん。
困ったらどうしようっていうのはあるんですよ。だけど、うわ、怖い、もう、ダメ、逃げたい、みたいなのってないんですよね、あんまりね。うん、だから、どこかでその、あれが、実はリリーが生み出したものであるという、なんていうか、こう、深層心理上の何か自覚があるのかなっていうね、こう、表には出てこないんだけれども、心の奥底では実は理解していたんじゃないのかなっていうところもなんか感じますよね。なんかこう、過度にね、こう、恐怖を覚えていないというか、恐れないというのはありましたしね。
いや やー、冷ややっこが止まりませんな。
止まりませんな。まあ、でもね、僕はこの佐藤さんの視点ってすごい好きですね。
何かこう。いや、いいですよね。
うん。うん。好きです。その、ここ好きとして、ギリの食材がなかったことっていうね。うんうんうん、
ね、その、ね、お便りをネタにしてまた自分たちの冷ややっこをいろいろ展開してしまう
んですね。そうなんですよ。もう、はいはい、本当にね、我々は、なんか、あれですね、本当に、そういう意味では罪深い。
研究者の悪い癖だってやつですね。
本当にね、もう、いや、マスターも、もうですけど、それ以上に僕はね、他人のそういうのを横取りするのがね、
はい、
もう得意ですから、ダメですよね、本当にね。よく怒られますけどね、皆さんにね。なんかさも自分の企画のように喋ってるけど、違いますからねって、しょっちゅうジデラクサイさんにも怒られてますからね。
それは仕方ないですね。
はい。もう言い訳できません。はい、まあね、今回初めてということでしたけど、またね、うん、気になる回などありましたら、お気軽にね、はい、お気手紙いただければなと思っておりますよ。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。さて、ここからはですね、ツイッターの、リプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたおき手紙から、何点か抜粋して、本日もご紹介をしていきたいと思いますよ、もちろんね、私どもすべてお目通しはさせていただいております。いつもありがとうございます。さて、1通目、玉野さんと読みするんでしょうか、ナロー小説の愛され方は僕の愛するゾンビ映画のそれと似ている気がする。
ゾンビ映画、
うん、はい。決まった設定の枠の中で、それぞれの、興味ない人には、些細な違いをめでる感じや、そのために大量に作品を消費したがるところとか。あと、興味ない人には、どの作品も同じで退屈に見えるあたりも笑うということで。
なるほどね。
はい。これね、なるほどなと思ったんですよね。そうそうそうそうそう。はいはいはい、うん。そうなんですよ。やっぱり、ナロー小説が好きな人っていうのは、個々の細かい設定の違いとかっていうのをものすごい敏感なんですよ、確かに。うんうんうん。で、今回のこの作品はどうだ、ああだこうだっていう話をされるんですよね。うん、
これはあれですかね、なんていうかその、ナロー小説だからそういう愛され方をするということではなく、
うん、
その、あるジャンルのものに対して、
はい、
一定数、その、うん、こういう愛し方をする人たちがいて、
うんうんうん、
うん、例えばまあ玉野さんの場合はゾンビ映画に対してそういう楽しみ方をする、
う
ん、
そうですね、うん、
でまた別の人はナロー小説に対してそういう楽しみ方をするみたいな感じなんでしょうかね、うん、だからその楽しみ方愛し方としては一つその、うん、パターンとしてあるものと考えた方がいいのかな、
うん、そうですね、ですね、まあちょっとね、失礼を承知で言うんですけど、
はい、
やっぱりね、我々が小説とか物語を読んだり消費するっていうのはさ、常にこう現実のままならなさに対する逃避っていう意味合いが僕は大なり小なりついて回ると思ってるんです、
うん、
どんなね、この作品を読んでる間は現実のクサクサした思いを忘れられるとか、いろいろ現実でままならないことがあって辛いんだけど、これを読んでる間だけはそれを忘れられるっていう要素ってやっぱあると思うんですよ。
はい。
で、ナロー小説ってね、やっぱその要素はどちらかというと多分、ウェイトが高い作品なんですよね。その、現実のままならなさとか、自分の思い通りにならないこのイライラとか苛立ちとか焦りとか不安っていうのを、うん、やっぱナロー小説ってストレートに主人公に投影できるんですよ、自分という存在をね。
うん。
うん。もともとの自分っていうのが、今現実を生きる我々とそう変わらない能力、そう変わらない世界に来た人間が、まあ要は何らかの理由で異世界に転生したり飛ばされたりして、その世界で、撮ってみれば、ロストテクノロジーというか、まあ、ない世界、知恵だったり技術だったりで、まあ、成り上がっていくとか、美少女とこうね、冒険したりするっていうのが大筋ですけども。だから、ものすごくそういう意味で言うと、なんかこう、まあ、言い方悪いですけど、現実逃避にしてみれば、ストレートにそれに答えてくれる形式にはなってるんですよね。うん。だけど、そういう小説の、なんていうのかな、一番美味しい部分って、要は転生して思ってはいなかったけど貪瘢な自分が美味しい思いができたっていうところに実はスイートスポットがあるから、
うん、
物語としてそっからじゃあ5巻6巻7巻続いていくかっていうとなかなか難しいんですよそこが、
う
一番最初の方にスイートスポットがあるから。となると、やっぱり、じゃあ似たようなシチュエーションで違う、設定の他のナロー小説を買って、またその転生して、無双できるっていう最初のスイートスポットを味わうっていう、
なるほどね。
消費のスタイルが僕はあるように思うんですよ。うん。だって本当にね、続感出ないもん、ナロー小説ってさ。もう本当に、もう物語としてね、続けてもいいような感じで終わらせてるのよ、大体。完結はしないでさ。まあ、続感出ないもんね。本当に。うん。
まあ、だってその、転生して第二の人生イージーモードになっちゃうと、
うん。
まあ、もう、そこで、だって、ストーリーとしては、ある意味完結だもんね。
そうなんです。完結してしまうんですよ。うん、うん、うん、うん。
まあ、せいぜいハーレムに女の子が増える増えないぐらいの話で、ね。
そうそうそうそう。うん。うん、だからね、そう、やっぱそういう特色があるんだと思う。で、僕はね、まあ、ただ誤解してほしくないのは、そういう、なんていうか、小説の消費のされ方っていうのは別に、悪いことではないと思ってるんですよね。それも立派な、まあ一つのね、まあ、なんていうかな、物語を消費する形として、うん。どんな小説にだってそういう要素は多かれ少なかれありますから。ただ、まあそこはちょっと極端に、ちょっと、まあ前半部分というか設定の部分に大きくウェイトを占める特徴はあるんでしょうけれどもね。うん。まあただ一方でね、そういう、それを書いている作家さんが、こう、使い捨てにされてしまうという現状はやっぱりあるので、なかなかね、そういうところはちょっと、まあ問題はあるのかなとは思うんですけれどもね。ゾンビ映画も本当好きな人はあれですもんね。なんかわかりますよね。もう、本当に目出ますよね。で、危機として違いがよくわかんないゾンビ映画をいろいろ紹介してさ、これとこの作品何が違うの実際と。いや、ほとんど一緒ですとかって言ってさ。
いや、でもね、実際、なんか身近なとこでもいますわ。ゾンビじゃないけど、うん、あの、サメ映画を
見てた人
たちが。いや、いますわ、確かに。
ちょっと聞いてよ、うちの嫁さん、シャークネードが好きでさ。知ってます？あの、シャークネードって。
わかりますよ。
うん、あの、竜巻みたいなとこにこう、サメが
いてさ。わかりますよ。いや、それ、あれじゃないですか。じゃあ、ジダラクさんとめっちゃ話合いますよ。
まずいな、もうね。うちの嫁、いや、全然知らなくて。いや、僕もね、実際見たことないんですよ、シャークネードって。だけど
ほら。あ、ないんですか？
ないです、ないです。ほとんどないです。
一回見ましょうよ。
いやいやいや。チラッとあるよ。だけど、ちゃんと見たことってないんですよ。で、はい、ただ、ネットの評判とかこう、いろいろ聞くじゃないですか。すげえ、みたいな。こんな、もうとんでもない映画があるっていうさ。で、それぐらいの知識がしかない頃に、嫁さんとご飯食べてて、ある時ね、ぽつりと、いや、最近シャークネードっていう映画を見てるんだけどって言われて、え？っていうね。
だって、すごいっすよ、シャークネード。
いやいやいや、聞きますよ、そこは。
詳しい話は、それこそね、うんうん、あの、サメ部長のね、異名のある、まあ、ジダラクサイさんにお任せしたいところはありますけど、
はいはいはいはい。
岩に刺さったね、小さいチェーンソーを息子が抜きますからね。あの、主人公の武器がチェーンソーなんですよ、基本的に。
ああ、なるほど。
武器がチェーンソーなんですよ。で、息子が生まれて、
はいはいはい、
息子がその岩に刺さった小さいチェーンソーを抜いて、それでサメぶった切りますから、ね、最高っすよ、そういうのは。
アーサー王じゃないんだからさ。
だから、エクスカリバーなんですよ。
すごいなぁ、はい。いやいや。
そういうのも出てきますからね。
いいですね。いや。まあ、だからね。
バカでしょうがない。
いやいや、愛すべきおバカ映画ですよね。
面白いですよ。
はい。もうだいぶ脱線しちゃいましたけど、すみません。玉野さん、ありがとうございました。キキさんですね。はい。ありがとうございます。初見殺しゲームって何かあるかなと考えていたら、思い出した。スキャンダル。急に友人宅に呼ばれたと思ったら、そっとコントローラーを握らされた恐怖のゲーム。面白かったからやらせたかったらしいのですが、友人のヒントなしの鬼畜っぷりに翌日の夜撃沈しましたということでね。はいはいはい、プレス2で出てました、スキャンダル、ヤルドラシリーズですよね。
はいはいはい、これでも、うん、スキャンダル、これわかんないな。
あ、そうですか。ちょっとね、あれなんですよ、ヤルドラシリーズなんだけど、なんかちょっと間が空いちゃったのよね。で、もう出ないのかなと思ったらポッと出てきたゲームですよね。
だって、ヤルドラってあれさ、もともとはプレステ1だったよね、
うん。はいはいはい、そうです、そうです。
あの、それこそダブルキャストとか。
そうそうそう、そう、あれですよ。
サンパギータとか、ね。そうです、そ
う
です。
うんうん。ゆっくり割りの花とかね、うん。
ありましたよね。
はい、ありました、ありました。うん。 で、あれでもう、ほぼ終わったのかなーって、あれらシリーズ終わったのかなーと思ったらプレス2で出たんですよ。それがこの、スキャンダルでございます。で、やっぱプレス2なんでね、スペックが非常にこうね、パワーアップしてましてね。うん、うん、うん。で、なんていうのかな。多分フルボイスだったような気がするのよね。うん。で、ほら、ところどころに結構アニメーションなんかも挟まったりして、演出もね、うん、うん、すごい綺麗になっていて、面白いんですけれども、ゲーム自体はすごいサクサクで、遊びやすいですよね。
あ、そうですか。
うん、うん、うん。そうそうそうそう。そんな感じですよね。なんかまあ、やっぱスペックがあったからでしょうね。うん。そんなところだと思いますよ。はい。そうですね。ヤルドラシリーズ。うん。スキャン。あ、まだ、もう一ついただいてますね。
はい、はい。
よく考えたら、あ、キキさんです。よく考えたら、今やっているキングダムニューランズも、初見じゃ無理かと。放り出された感がすごい。ドット絵の可愛らしさ。自分が今何をしているのか分からなくなってくる不安感。楽しいです。しかし、かれこれ10日ほど一面から抜け出せず、ゲーム好きの旦那も3面で激しいしますね。ということで。あ、これちょっと知らないゲームでしたね。
これは妖芸ですかね。
妖芸っぽいですね。なんかね、テイストだけ考えるとね。放り出された感が強い、すごいということはあんまり説明がないんでしょうかね。
ないんでしょうかね。
うんうんうん。そんな感じですかね。なるほどね。ミシェルさん。新しく何かを始めても、向こうの致命的な失策や問題ばかりで、もう踏み出すのも嫌になっていた時に、愚者級 F1 回を通じて、久しぶりにただ純粋に興味が湧いた。理由は、ただ面白かったから。ただ、このただ面白かったからというのが、私にとってささやかな救いになったのかもしれない。ということでいただいておりますよ。あらまあ。ね。ただ面白
い。いいんですか、あんなので。
ということで。いやいやいや。ねえ。まあ。
あんなのでいいんですかね。
いやいやいや。でも、どうですかね。その、普通にやっぱり F1 に接すると、うん、私もあんま詳しくないから言えませんけど、そういう人間関係の複雑な部分とか、各チームの思惑みたいなものって、まあ、決してレースの表だけを見ていればね、うん、うん、まあまあ、浮かび上がってくるものではないじゃないですか。だからやっぱそういうのを知ることができるっていうのは、こういう詳しい人にね、話を聞いてみるっていうのは一番、まあ手っ取り早いっちゃ手っ取り早いところがありますからね。
まあおそらくその、うん、ミシェルさんにとって全くその、なんていうか、こう自分の守備範囲の完全に外の話だったんでしょうね。
ああ、それはあるでしょうね。
うん。だからこそなんか話を聞いてみたら、あれなんかちょっと面白いんじゃないっていうふうに興味を持ってもらえたのかもしれないかな。
そうですね。それはもしかしたら、あるかもしれませんね。うん、
はい。まあ、あと、やっぱりね、F1 って、魅力的なんですよ。
はいはいはい、はい。
やっぱし、いろんなことが。
まあ、確かにね。
はい。
本当にね。うんうんうん。そうですね。いや、それこそタクティック総合の話じゃないですけども、いろんなスポットから光が出てもさ、こう、やっぱり面白いじゃないですか。楽しみ方の幅が広いと言いますかね。
まあね。
うん。まあ、マスターみたいな、まあ、
僕のやり方はね、ちょっと邪道ですけどね。
そうそう。でもそんな邪道のやり方が成立してしまうっていうのも一つ、やっぱりさ。
まあね。
うんうんうんうん。まあ、
懐が深いと言
っていいんでしょうかね。まあ、あと面白人間大集合ってところがあるんじゃないですか、こう。
まあまあ、それはありますね。
ね、本当に、はい、世の中にはこんな変な奴がいっぱいいるのかっていうのがさ、こう、よくわかりますからね。奇人変人大集合スポーツですからね。もう、ドライバーから、ね、チームのヘッドも含めて。いやー、何なんですかね。F1 に携わるっていうだけでも、なんか、ある種、どっか頭のネジが2、3本吹っ飛んだような人じゃないと務まんないんですかね。
いやー、ドライバーはそうかもしれませんけど、エンジニアはその道の本当にエキスパートじゃないとなれないと思うんですけどね。
そんな人がね、時たま都市型事件を起こすのが F1 ですからね。面白いですよね、はい。はい。まあでもね、また今期もね、まあもしかしたらね、どういう形になるかわかりませんけれども、またマスターがね、うん、F1 もおしゃべりしていただけると思いますんで。楽しみにしていただければなと思いますよ。
はいはい、前向きに前進したいと思います。
はい、なんか大丈夫かな。うん。ありがとうございました。KIM さんいただいてますよ。 はい。制作委員会方式って誰も責任を取らなくていいっていう方式なんですね。その業界を知らないと言葉のままを取ると責任ってなんだろうって思います。作りたいものを作って低評価でも高評価でも世に出すことに意味がある気がして。支持されても広がりがなく業界に旨味がなければ失敗なのか、ということで。まあね、ケアイズムご存知の通り、これはもう皮肉の話ですからね、これは。ね。制作委員会方式だって、本来は誰かがちゃんと責任取らなきゃいけないんですよ。うん。で、もしくは取ってるのかもしれないけど、それがなんかどうも見えないというかね。で、まあ、責任ってなんだろうなっていう話で、今日もちょっと話は出ましたけれども。
はい。
やっぱりね、その携わったコンテンツのやっぱ価値を高めるっていうのはやっぱあると思うんですよ。一つ目的として、目標としてね。だから、どうでしょうかね。低評価でも高評価でも世に出すことに意味があるっていうのは、まあ、ある一点においては真実なんだけれども、ただやっぱり、やっぱ、プロはね、やっぱり、仕事として携わっている以上はね、やっぱり一定の水準が求められるっていうところは当然ありますしね。まあ、リアルな話ね、こういう作品作ってた、作り続けてたら、まあ、声かかんなくなりますからね。普通におまんまが食えなくなるっていうことがありますんでね。だからね、やっぱり、こう、誤解を恐れずに言うならば、やっぱり何らかの形で、自分たちにやっぱり旨味がなければ、それはやっぱり失敗なのかと言われれば、もしかしたら失敗なのかもしれないです。そこはね。そういう厳しさもあるんだと思いますよね。だからまあ、どうでしょうね。そういう何かを世に送り出すことができるっていうことは、まあ、ある種、幸せなことかもしれないし、それを目指している人が大勢いるっていうこともわかるんだけれども、なんか、それをなんか刈り取るというかね、そこにあぐらをかいてしまって、どうせやりたい奴はいくらでもいるんだっていうことで、そういう、世に送り出せる立場の人間が、まあ、大ざなりなことをやってたらね、やっぱりしっぺ返しを食うよっていうところはあると思うんですよね。そこにやっぱ責任が伴うと思うんですよ。やっぱりたとえアニメであったとしてもね、そこはね、そんなことをちょっと思いましたね。
はい。
吉田さんいただいております。アラフィフアラシックス世代のおじさま方だけでなく、我々ナウヤング世代でもナウヤング、野球と宗教とガンダムとお好み焼きの話だけはするなと言われてますからね。
多いな。
すごいな、いっぱいあるな。SD ガンダムは平和ですけどね。カード出すのノブを回すときの手の感触が、みたいな話を以前されていましたしね、ということで。それは、私の不正の話じゃないですか。野球と宗教とガンダムとお好み焼きの話だけはしちゃいけないそうですよ。ね。
でも、うちは意外と野球の話しても平和っちゃ平和っすよね。
平和っちゃ平和ですよね。うちはね。
確かそれぞれ推してる球団が違うからかな。
ですかね。リーグが違うからかな。
まあ、リーグも違いますよね。
そうですよね。いやー、どうですかね。まあ、でもね、やっぱ野球はでもね、確かに要注意かもしれませんね。本当に。
まあ、確かにね。
野球の話をすると目の色変わる人ってやっぱいますもんね、未だにね。感じる。
それはあれですか、虎のチームのファンの方ですか。
まあ、虎に限らずですけどね、やっぱり、僕なんか。
なんてこと言うとね、虎のチームのファンに怒られちゃう、
ね。そう、ほら、ね、ラジオさんの、ね、ちゃん中大先生なんかいらっしゃいますからね。
ああ、そうですね。
虎党ですからね、やっぱり。僕なんかでもね、ほら、昔から太陽ホエールズの頃からなんとなく DNA って言ってるんですけど、なんか、イラッとするのは、東北出身でだけで、あ、楽天応援してんでしょって言われるのはちょっとイラッとしますね。確かに。こう、決めつけられるっていうの、だから、確認もされないのに、いやー、今年の楽天はどうですかなんて話をたまに世間回しされると、いや、知りませんけど、みたいな感じでこう、わざと冷たく当たるときはありますけどね。あ、そんな選手いるんですか、いやー、知らなかったです、みたいな。そんなね、感じですね。はい。ありがとうございます。今日最後のね、おき手紙ですね。はい、RPG 博物館さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。はい、 地下154階拝聴。TRPG、PC、パソコンの RPG と遊んでからコンシューマーに入ったので、ドラクエを遊んだ時にはいろいろ違和感ありました。勇者が世襲制？しかも職業なの？他人の家に勝手に入って物色していいの？勇者なのに。この2点は今でも違和感ありますね、ということで。これはまあそうですね。TRPG とかから入った方はもう当然の疑問ですよね、そこはね。
いや、でもどうなんだろう。うん、例えば、
うん、
ドラクエ、1か。
はいはいはい。
ドラクエ1の勇者だとすると、
うん、
あれは、ドラクエ3の勇者が、
うんうんうん、
まあ、世界を救って、
はいはいはい、
その末裔がドラクエ1の勇者じゃないですか。
そうですね。うん、
だから、
うん、
それこそ、まあ、名家の生まれっていうふうに考えれば、
うんうんうん、
別にその出自っていうのは、うん、なんか TRPG でもありそうな、その勇者っていうかどうかはともかくとしたね。
そうね、うん。
過去にそういうなんか活躍をして、その世界では一目置かれてる家の出身みたいなことだったら、普通に TRPG できそうですけどね。
そうですね。ただその、
扱い難しいか。
難しいですね。その、なかなか、そういう人、例えばほら、やっぱ複数にね、プレイするんで、
はいはいはい、
そういう人が4人も5人も集まってっていうのは、やっぱちょっと現実味に欠けるところもありますしね。そうそうそうそう。あとやっぱ、今のそういうヒロイック寄りの TRPG ならいざ知らず、やっぱダンジョンズ&ドラゴンズの頃の TRPG ってのは基本的にはやっぱり、
そっか。
冒険者っていうのはもうならず者に毛が生えたぐらいのさ、そういうやっぱりこう、あまりこう、
宿屋で寝泊まりしてね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
流れ物で、ちょっとすね、あまりこう世間様の受けもよろしくないみたいなところがやっぱり、基本ベースとしてありますんでね。
そうかそうか。
うんうん、やっぱりね、うん、だと思いますね。まあ、ただね、一方で例えば指輪なんか話すればさ、やっぱり血筋血統の話も大好きでよく出てくる話ですからね。
そう、だってね、アラソルンの息子アラゴルンとかって必ず父の名前が出た後に、息子の名前ですからね。
うん。もしかしたらその辺ドラクエのね、ロトの血筋なんていうあたりの設定は、案外指輪あたりから来てるかもしれませんけどね。そういう。結局、なんていうの？まあ、深読みというか、そういう勇者みたいな存在って、どうやって世間に認められるかって言ったら、やっぱり、一番手っ取り早いのは血筋なんですよね。その、自分の正当性を証明するときにさ、私はローレシアの王子であるみたいな話をした方がさ、あれはそうか。
じゃあ2だね、
ラダトームですね。すいません。ね、自分はそういう勇者の血を引きし者であるっていうさ。うん。だってある意味その証明を探すような旅じゃないですか、ドラクエ1って。その、勇者であることの証明をまず見つけてさ。
うん。
で、ね、そういう自分の正当性を明らかにした上で竜を倒しに行くっていう話だから。なんかね、そう考えるとね、なんかね、まあ違和感はないんですけれどもね。うん。ただまあね、RPG 博物館さんのおっしゃる違和感というのもなんかわかる気がしますね。なんたって、まあよくネタにされますけどね、人様の家入っててタンス物色するわけですからね。
うん。あれはね、なんかちょっと、変だよね。
あれはちょっとね、やっぱ、まあまあ、しょうがないんでしょうけれどね。
まああれは、やっぱりゲーム。まあ、
ゲームならではですよね。その、あんなことさせてるから4コマ劇場でよくネタにされるわけですよ。
まあね。
ね、そう。また勇者っていう存在がね、独特は独特ですよね。
いや、確かにドラクエ3なんだけど、うん、
はい。
要は主人公、職業のところに勇者って書いてあるのね。
そう、ゆって書いてある、ゆって。
そう、職業勇者って何？っていうのは確かに思いましたよね。
そうなんですよ、ね。勇者っていうのはさ、こう、なんていうの？職業ではなくて、やっぱり後からついて回る称号みたいなものの方がすんなりイメージできますよね。
うん、
だから、出自は何でもいいんですよ。戦士でも魔法使いでも何でもいいんですよね。武道家でもいいんだけど、うん、そういう人がやっぱ実績を上げた時に、
うん、
まあ、周りから勇者って言われるっていうのがまあ、自然じゃないですか。
うん、だからね、それこそ、まだ、いろいろこじらせてる自分の話ですけど、
うんうんうん、はい。
あの、ショート書いたことありますよ、僕。だから、
いいね。
ドラクエ3なんですよ。
はいはいはい。
で、今日は16歳の誕生日だよって始まるじゃないですか。うんうんうん、ね。で、王様のとこ行くじゃないですか。
はいはい。
で、よく来た、その、勇者の、息子よ、みたいな言われてさ。うんうんうん、で、貧相な装備もらって旅に出されるじゃないですか。
本当にね。
うん。出されるじゃないですか。うん、で、その後で、王様と、その側近が、やれやれ、やっと厄介払いができた。
いいね。
っていう、
うん。
ショート、
うん。
を考えたことありますよ。で、その時に、その勇者の家のお母さんは、
うん。
その、自分の身に、その、探検を身につけるっていう。
はい、はい、はいはい、なるほど、
ね。そういうショートをちょっと考えたことありますね。
うん。
うん。まあ、だから、その、うん、ね、それまで歴代、昔何があったかもうわからないけれども、
はいはいはい、
この家は勇者の血筋だみたいにして、うんうんうんね、最初はその手厚く周りからもいろいろその扱われていたけれども、うんうん、代がどんどん変わっていくうちに、
だんだんね、
その辺がわからなくなってきて、
そうそうそうそう、
そう、で、うん、あそこは勇者なんて言ってるけど、ね、
本当かねえな
ん
です
か
ね、
実際はどうだったか分かったもんじゃねえやみたいになって、
そうそうそう、
で、おそらく国からもそれなりに、
うん、
その施しがあるだろうから。うん、それに対するやっかみもあるだろうし。
そうね。
ね。国としてももう、もう、いい加減そんなのやめてえな、みたいなのもあるだろうし。
本当だよね。
っていうところをね、まぁ、あ、ちょっと書いたことはありますけど。
だから、勇者って世界の危機が訪れないとさ、ね、あの、うん、出番がないのよね。
そうそうそう。
そうそう、あの、ベルモンド家と一緒なんですよ。もう、うん、悪魔城が現れて、ようやく人々から求められる存在で、普段は逆に平和の時には、もう逆に迫害されたりね、こう、それこそさ、もう蔑まれたりとかさ、もう、ベルモンド家なんかも呪われた一族なんて言われてますからね、やっぱりね。うん。やっぱそれあります。僕もだからあれですよ、小説みたいなのをこう書いてさ、で、勇者のセカンドキャリアみたいな話書いたことあるんですよね。それこそ、魔王ナキアとの勇者何してんのっていうね。必要ねえじゃんみたいなところで。だからそういう時になんかね、こう、大の大冒険のアバンの存在はなんか一つの回答でしたよね。
なんか、
元勇者としてさ、こう、ね、後進を育てるっていう、なんか、あ、なるほどねっていう、なんかこう、ありましたよね。なんかそういうところがね。なんか、まあ、あれが一つのこう、なんていうの、勇者を卒業した人の一つのなんか、モデルケースというかね。なんて思いましたけどもね。まあ、ちょっといろいろで、この辺も、まさに冷ややっこがはかどる話ではありますけどもね。
そうですね。
はい。RPG 博物さんありがとうございました。はい。で、ということで本日もね、たくさんのおき手紙をありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、今回はですね、
はい、
ミリシタの話を、
うん、
まあ、閣下にね、いろいろしていただきましたけれども、
はいはいはい、
まあ、今回はね、はい、この辺で、
はい、
おしまいということにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はね、まあ、ミリシタについてね、いろいろとお話をさせていただきましたけれどもね、まあ、一方でね、デレステはなかなかキャラクターが濃いんじゃないかなんていう話もちょっと途中飛び出しましたけれどもね。
はいはい。
うん、どうなんですか最近のデレステ界隈は。
それがね、うん、まあ、さっき実は、閣下にもちょっと見てもらったんですけど。
見ましたよ。うん、
ちょうど収録日にイベントがまた始まりましてね。
はいはいはい。
で、まあ、ちょこっとチェックしたわけですよ。で、イベントの時って大体コミューが挟まるんですけど。
はいはい。
スタートの時にね。
そうですね。
で、何ですかこの、スタートした途端の一枚絵がパーンと出てきたんですけど。
いや、これ見せていただきましたけども、すごいね。はい、
まあ、俗に師匠と言われてる。
はい。
あつみちゃんというキャラなんですけど。
宗像あつみちゃんでしたかね。
宗像あつみちゃんですね。
はい、はい、はいはい。
すごい顔してますよね、いきなり。
高骨なもう表情で、
はいはい、
ハートに矢が刺さって、ドキーンってしてますけどもね、そうそうそうそう、もう、でも、厚みっちゃ、胸型厚みっていうのは、 僕、ギリのキャラクターだと思うよ、本当にこれは。
本当に ね、 ね、わからない方にちょっと紹介をしますと、
はいはいはいはい、
本人は非常に可愛らしい、キュートな女の子。なんですよ。実際属性もキュートなんだけど。
うん、可愛らしいですよね、非常に、ね。
すごい可愛らしい、頭にお団子のついてる。
そうそうそう。
女の子なんですけど、
うんうんうん。
この子がね、はい、こう、同じ女の子のお山が好きっていう。う
ん、まあね。
困った癖というか思考を持ってるんですよ。
はいはいはいはい。そうですね。
で、うん、まあその前のお山っていうのは、まあいわゆるバストですわ。父ですわ。はいはい、
そうなんですよ。
で、それをこう、両の音でこう、ムンズとこう。
そうなんですよ。
掴んでしまう。まあ、もみしだいてしまうみたいなのが好きっていう、ちょっと困った子。
あのさ、ボバマスで最初に出てきた時の格好がもう、さ、もう、そういうポーズじゃないですよ、すっかりもう、こう。
そうそう。
わしわしするぞっていうさ。
そう。
いやー、もう徹底してるのは趣味がね、指の運動なんですよ、この子は。
そう。
ね。もう、で、何かあればもうね、ワキワキしちゃうよ、みたいなことを言ってさ。でもこの子が、ある種、なんか、本物だなと思うのは、
うん、
大きさに寄せんはない、みたいなこと言ってんだよね、その。
あ、そう。
そう、まあ、ね、非常に豊かな方から、まあ、そうでない方までいらっしゃるわけじゃないですか、うん、デレッセの豊富なアイドルの方々には。
はいはい。
だけど、そこで何かこう、差をつけることはしないのよね。
そう、うんうん。大きいからいいわけじゃない。
そうらしいんですよ。彼女なりのなんかそこにはね、どうやらこだわりというか、哲学というかがあるようで。はい、はい、はい。
もちろんね、大きければ、まあ、目立ちますから、うん、ね、うんうん。いわゆる登山のしがいはあると。ね、それはありますけれども、ね。
はい。まあね、非常に過激な過剰なスキンシップをテーマにね、そんな方がババンと出るあたり、さすが。
いきなり一枚絵でそれですもん。
さすがですね。まあ別にね、誤解なきを言っときますけど、別にモンデレ絵が出てるわけではないのでね。
ではないです。
はい。まあ。
ね、こんな絵出された日には、やっぱり、今回もイベントでちょっと、コミを追っかけようかってなりますよね、やっぱり。
いや、ずるいよ。ずるい。何ですかね。右下でね、こういう、まあさすがにね、師匠ほどの、濃いキャラってなかなかいないんですけど、松田アリサってアイドルがいるんですね、右下にはね。
うるさい子ね。
うるさい、そう。あのね。
はい。
なんていうのも、まあ、本人もアイドルなんですよ、
うん。
本人もアイドルなんですけど、アイドルマニアっていうね。
好きなんだよね、アイドル。
そう。アイドルちゃんってね、もう言っててさ、うん、まあ、テンションが普通じゃないのよね。
うん、
もうね、とにかく。で、もうアイドルになった動機もさ、もう現場で生のアイドルにたくさん会えるからっていうさ、どうなんだっていうね、もうアイドル愛がもうすっかり、もう、なんかね、ゲージがもうぶっ壊れてるっていう感じの子でね、もう、すごいハイテンションでね、うん、で、なんかマスターちょっと苦手なキャラらしいですけどね、はい。
いや、ちょっと、さすがにこう、シアターの部屋を、巡ってる時にあの子が出てくるとさすがにちょっと想像しいのであの子がいる時はちょっと部屋を変わろうかなっていう。
わかりますけどね、はい、まあただねメインコミュで彼女がこうセンター入るコミュがあるんですよ会が、うん、そこではねちょっとやっぱり違う顔が見れるんでねそのギャップは面白いですけどねフィゴロね他人のアイドルちゃんの話ばっかする自分自身がセンターになった時にどうかっていうのはちょっとした見物なんで、まあそこはねぜひね右下まだあまりこうメインコミ進めてない方はねこの松田アリサの、メイン張るコミをねそんなにね深い回ではないはずなんで、はいぜひちょっとね見てもらえたらいいなと思いますけれどもね、はい、さてね、はい、そんな愚者の宮殿なんですけれども次回はですね。まあもしかしたらね、平成最後の更新になるかもしれないと。
そうですね。
場合によってはもうね、令和になっちゃってるかもしれませんけど、
うんうん、
まあそこでね、一つテーマとして、題しましてですね、はい、平成元年のゲームキッズっていうことで。
おっと。
はい。何の話をするかと言いますと、うん、まあちょうど、あれですか、今から30年前なんですか、
はい、
平成元年に、発売されたゲームというのを一つテーマにですね、
うん。
はい。こんなゲームあった、あんなゲームあったという話を、いろいろとしていきたいなと思っているんですよね。
あれじゃないですか、うん、うちのポッドキャストを聞いてくださってるリスナーさん、
はい、
まあちょっとわかんないですけど、
うん、
まあリスナーさんの平均年齢っていうものを、はい、まあ、我々が勝手に想像するところでいけば、
うん、
結構ゲームキッズとして楽しんだ頃の、
はいはいはいはい、
ゲームの名前がいろいろ出てくるんではないかなと。
そうですね、はいはい、はい、まさにね。そうそうそう、30年前になりますから、
うん、
うちの、まあ、中にはね、まだ生まれてないよって方もいらっしゃるかもしれませんけれども ね、
もちろんいらっしゃるでしょう。
はいはいはい。まあ、比較的ね、現役でこの頃ゲーム楽しんでた人が多いのではないかということもちょっと。うん、ですから、はい、まあそういう方には懐かしい話になるかもしれませんしね。そうでない方には新鮮な話になるかもしれませんが、はい、平成元年にね、リリースされたゲームというのを一つテーマにして、あれこれおしゃべりをしていきたいと思っておりますよ。
はい。
はい。でですね、先にちょっと時事回、158回の話をちょっとしたいんですよ。
はいはい。
実はこちら、テーマ決まっておりましてですね。
はい。
はい。これはドビンさんからの持ち込み企画なんですか？もともとは。
というか、まあ、マスターさんは、うん、まあ、僕と、はい、まあ、彼とって感じですかね。
じゃあ、マスターとドビンさんの、はい、持ち込みということで、自治会の企画として、綺麗に終わったアニメ漫画選手権ということで、はい。
またね、なんかこう、角の立ちそうなことやりますけど、
ね。いやいやいやいや、はい、まあね、アニメ作品、あるいは漫画作品で、まあ、いろんな、最終回、最終話を迎える作品があるわけですけれども、その中で皆様が選ぶ、これは綺麗に終わったなぁ、というね。
はい。
非常にね、そういう印象に残ったアニメや漫画があればね、ぜひ、その、思い出とともにですね、置き手紙を寄せていただきたいなと、
はい。
いうことでございます。
は
い、
これは、あれですか、うん、公式のアカウントの方でも募集はかけるんですよね。
はい、募集かけます、こちらはね。はい。はい、時事会ということですので、まあ、ね、まだ実際の収録までには時間がありますので、ぜひ皆様ですね、自分の思い出に残っている非常に綺麗に終わったなぁと、記憶しているアニメや漫画、もしあればですね、情報をお寄せいただければなと思いますよ。
なんか分かりやすいハッシュタグでもつけましょうかね。
そうですね。はい。ちょっとそのあたりもちょっとマスターと考えて、公式ツイッターの方ではちょっと合わせてご紹介したいと思いますよ。はい。ということでですね、次回の予告と次次回はね、テーマ募集のご案内も添えて、テーマをお知らせさせていただきました。はい、はい。本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと、
私こと、ハニワでございました。
本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では、生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはフールパレス @gmail.com、 フールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。